らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、
どうも
ー、え、来た、来たな、これで、
はい、
はい、来ましたですね、
はい、
はい、始まりました、サルスパコータのニョキニョキロジオ MC であります、サルスパホリノです、そして、
はい、MC であります、高田コータです、
はい、です、バタバタしておりましたのは直前までお互いにチャットしてたからなんですが、
ああ、そうなんですか、
いやいや、お互いにっていうのは課長と、
うん、あ、え、ああ、なるほどね。
うんうん。うん、いや、じゃあ行っちゃいますよ、はい、みたいな話をしてて。
なるほどね、
はい。で、とりあえず、今日は、うん、あ、でね、先にこの番組は、歴史書籍発行集団であります、竹の子書房という団体があるんですけども、そちらの方で発行している歴史書籍の、紹介をしながら、ついでに、雑談トークを繰り広げていくボンクラ番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。はい。
はい。
はい、というわけで、で、今日は、久々にゲスト様がいらっしゃるという形なんですけども、
ね、
はい、で、ちょっとゲスト様の、お時間の都合の関係もありまして、早めに、繋ごうという話なんですが、
はいはい、
早めに繋ぐっていう話をちょいさっきに聞いたばっかなもんで、ね、打ち合わせ的なことを何もできてないので。
いや、まあ、もともとそんなことしたことないですから
ね。それをちょっとやるってことで、で、まあ一応、これからもうすぐ早速お呼びを立てをしてしまおうかなと。思いまして、はいはい、で、一応、今からご本人に、いいですか、今から大丈夫ですかって聞きますので。
はいはいはい、
はい。はい。まだ、後ろでチャーハンかかってるんですけどね。このチャーハンかけてる時点で、ゲスト呼びって結構珍しいパターンですね
。いや、まあまあ、いいじゃないですか。うん。どうなんですかね、今日、あんま全然ちゃんと告知しなかったですね。俺一応、
はい、
ツイッターで告知したんですけど、
はいはい、
果たして、その、フォロワーが被ってないんです
か？どうなんでしょうね。
ないかな。
はい、あんまり。ご本人からは何かっていう
のがなんかね、俺のその出るっていうのをリツイートはしてくれたんですけど。
あ、はいはいはいはい。あ、大丈夫の OK が出ました。
ああ、本当ですか。はいはい。大丈夫。
ちょっと先方様のその、都合がこうね、ついさっき聞いて、え、そんな状態なのと思ってしまって、
うん、なんかどうなのかな、
わかんないですけどね、
これ
は、はい、
あ
れね、はい、今、で、通話を、
はい、今、あれですね、
はい、
もし、
あ、もしもし、こんばんは、
ついてますか、
あ、ついてますね、はい、こんばんは、
はい、こんばんはどうも、
音声チェックしましょうか、
はい、ラジオを聞かれてる方は、はい、なぜ、今ぶつけっていうものすごい状態なので、はい、ゲスト様の声と僕ら MC の声と、それぞれちょっと音量とか大丈夫でしょうかね、チェックとか。
ですね、二人同時に話すと、
はい、
こ聞き取れない状態でね。
あらら、そうですか。はい。
僕らの方は今、仕事中なんで iPhone でやってるの。
はい。はい仕事中でお話を聞いて、え、大丈夫なんですかというふうにちょっと思ったのですが、
スカイプはできます。
あ、わかりました。ありがとうございます。はい。リスナー様の方も大丈夫ですかね。一応大丈夫でなければ、 反応していただければと思います。はい。というわけで、本日のゲスト、課長から、言った方がいいのかな、これは。
ああ、そうですね。はい、ちょっと、二人同時に話すと、あれなんですね。
うん。
じゃあ、ちょっと俺とサデさんの呼吸を整えてね、呼吸を合わせて、ちょっと今日は行きましょうね。
はい。
バトンを立つ感じで行きましょう。
うん。
ね。
はい。
今日のゲストはですね、はい、久しぶりに僕がね、もう、この人と話したいなってずっと思ってて、
うん、
もう本当に尊敬してる人ですね。もうこの人がいなかったら多分もう俺いない、今の俺いないなって思う。
そんな
思ってます。
はい。
トウモロコシの会会長、はい、吉田祐樹さんでございます。
よいしょー、パチパチパチパチパチ。
どうもこんにちは、トウモロコシの会会長の吉田祐樹です。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
コウタさんとは一度、
そうですね。
バーベキューでお会いしてるんですけれども
。はい。僕は全くの初めましてになります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
吉田さん、はい、どうぞ、大丈夫ですよ。もうちなみに通過ビッグダディはもう終わったんですか？まだ
今ちょっとミナコが泣いてるところなんで、
う
ん、
あ、今いいとこ、いいとこ。
受けて、はい。久しぶりに仕事中にビッグダディ見ながら、ラジオに参加するっていう、バタバタして
ですね。もう聖徳太子以来のね、忙しさですよね。
本当ですよ。
はい。ね、
大丈夫ですか？ちょっと通過ビッグダディ側に心を置いて、うん、はい、なんとなくこっちの音声に入ったことにリアクションするでも、全然今の時間帯はありですから。
そうですね。ちょっと家族の写真立てが割れてる犯人がまだ分かってないんで、それだけ。はい、誰だ
、
まあ、一番大事なところですよね。まあまあ、じゃあ、それ、じゃあ、石塚さん、ちょっと、とりあえず、ビッグダディに集中してもらって。
大丈夫ですよ。
はい。はい、大丈夫ですよ。ちなみに、サデスパーホリノって分かります？まあ、僕、高田光太と、
うん。僕は、多分、僕のことは分かんなくて当然だと思いますよ。しがない一、傭兵ライターですから。
いえ、存じ上げてますよ。
え、本当ですか？
もちろん。
ちょっとサレスパ
ホリノ。サデとポータのニョキニョキだけど。
あ、ちょっと、サレスパホリノのこともっと教えてください、じゃ吉田さんから。
こう、アンフォローと一つ。
え何ですか？
コタさんが好き勝手やってるのをフォローする人がサデさんですよね。
あ、そうですよ、
ね。そうですけど。そういう肩書きのポジションの人って。
そうですね。で、まあ本業はライターなんですけど。
あ、アーカイブ聞きました？ほんで。
聞きましたよ。
あ、本当ですか？
はい。
何聞きました？
最新のやつの2つを。
ああ、グダグダ放題の頃ですね。
あれ聞いてどう思いました？
すごくやっぱりコーターさんとか、アレさんとか、なんか多い方じゃないですか。
はい。
もう、まあ、階段階行ったら、はい、僕みたいなゴミ虫と比べてね、やっぱりファンが多い方々じゃないですか。
いやー、
いやー、
まあ、ああいうふうにイチャイチャしてるのが、ファンの方々はいいんだろうな。
いや、吉田さんがね、
はい、
のでもランクたるやね、かなり上ですからね、今、怪談業界、うん、この戦国時代と言われてる怪談業界の中で。
はい、あ、そうだ、そもそも、初めて今日、ね、吉田さんの、お名前を耳にされる方もいらっしゃると思うので、そもそもトウモロコシの会っていうのはどういう団体なのかというところを、ちょっと、ご説明願えればと思うのですが。
もともとですね、
はい、
怪談を飲み会でやると嫌われる。
はい。
じゃないですか。
はい、はい。
飲み会でちょっと絵も描けないようなところで、
はい。
で、そろそろ階段やろうぜって言うと、うん、またなんか空気読めねえ奴がいるよって。
はい。
そうですね。
そういうじくじたる思いを抱えてた人たちが、
うん。
初めに4人集まって、
うん。
だったら階段だけの飲み会やろうよって。
うん。
いうふうに話し合って作った階段サークルトウモロコシの会ですね。
はい、はい、はい。なるほど。じゃあ、割とじゃあもうの、飲みありきな感じだったんですか？飲みにちゃんと。
そうですね。
はいはい、
それがなんかこう、イベントをやったりとか、ちょうど調和っていうものが始まった第1回目の調和の時と、
はい、
うん、
それが大体、ね、まあ、同じ時期だったんですよ。
うんうんうん、
だったので、まあ、一応応募してみるかって応募して、
はい、
で、落ちこぼれて、昭和の、まあ、負け組というか、そう思ってもらうし、になって、でもそうこうした時に、コウタさんとかは、ね、持ち上がっていって、全く差がついた。
俺のどこを見て乗し上が
ってるっていうサークルですね。
あ、それを見て、いいなって、こう、指を加えてるサークルなんですか。
そんなサークルはないですよ。いやいや、全然違いますよ。僕から言わせてもらうとね、はい、あれですよ。トウモロコシの会というのは、まあ僕から見たトウモロコシの会は、この、まあ吉田会長ね、会長様をね、中心として、まあ会談はもちろんのことね、まあその他のね、オカルト全般に、
うん、
まあみんなで興味を持って、こうね、そういう好き者が集まって、まあ話し合ったりね、
うん、
それぞれの見解を、まあイベントやなんかで話して、こう、お客さんに楽しませたりとかね、
うん、
で、なおかつね、もうオカルトっていう言葉の枠をまた広げて、
うん、
グルメはオカルトだとか、
うん、
ね、そういうことをね、ガーッとこう、広げてね、いろんな、
温泉とかね、
うん、その、いろんなものをこう、そのオカルトっていう視点から切っていくっていう非常にね、他のね、追随を許さないね、
うん、
活動をしてらっしゃるんですよ、吉田会長っていう方は。
うん、
お
でまたその他の追随を許さないっていうのの、まあ、一番最たるものが、桃色クローバー出演のね。
課長、それしか言わないですけど。
大石浩二監督の白目出演という、もう、ね、一番もう本当に、ちょっとだから宝浩太さんはどんどんなんかとか言ってるんですけど、俺は本当にバカにされてるしか思わないですよね。僕は共演したことあるけどねっていうのが最後についてるんだろうなって思うと、
白目の話ですよね。
そうですよ。白目の話。
はい。白石浩二監督、モールクローバー出演の、モールクローバー初出演映画。
そうです。そうです。ほら、ほら、俺と差をつけるために詳しく知りたいですか。
まことしやかに聞く話だと、相当、桃色クローバーには嫌われたって話を聞くんですけど。
嫌われたっていうか、まあ、
惹かれたというか。
惹かれた、嫌がられた。
はい。
っていう感じで、まあ、それはだから僕は全然その、ありがとう、最高の褒め言葉だよ。
そうですね。
っていう感じなんですけど、まあ、まあ、彼女たちもね、怖がってるのも、まあ、商売ですから、
はい。
全然怖くねえよと思ってんのに、キャーキャー言ってるだけかもしれないんですけど、
うん、
まあ、そんな人たちじゃないですけどね、桃色クローバーは。
はい。
本当に頑張ってる、ピュアな女の子たちなんで。
う
ん、
そうですね、
なんかそのいきなりちょっとバッシングしてちょっとフォローするのそれ何なんですか。ちょいバッシングのちょいフォローのその塩梅は今なんか
とっさに突っ込んでくれるかなと思ったけどちょっと怖くなって。
まあねでも本当にやっぱね人間力ですからね、そういった場に呼ばれるというのも一つの人間力ですから、
うん、
そうですよ。もう素晴らしいことですよ、吉田さん。
うん、ありがとうございます。
はい、
これ、俺なんか昨日、道に落ちてる、うまそうなかりんとうがあるなと思ったら、うんこだったっていうレベルの人間ですから。
いや、意味わかんないけど、まあ、どういうこと
伝わりやすいのか、伝わりづらいのか、
こうですけど。いや、それと比べて、桃色クローバーと共演っていう、もう雲泥の差でしょ。う
ん、あそこだから、それやっぱ未だに言われるんですけど、それはもうちょっと、何年前 ?3 年前ぐらいじゃないですか。
そうですね。そうですね。もう、それくらいになりますね。だ
その3年間、鳴かず飛ばずっていうことの裏返しなんじゃないですかね。
いや、違うんですよ。鳴かず飛ばず、もう全然違うな。もう全然違うな。吉田さん、何も分かってないな、これ。違うんですよ。もう結局、はい、まあ、一番分かりやすいってエピソードだと、その吉田さんっていうのはすごい人だっていうときに、その一言言っただけで、うん、そんなにすごい人なんだって一番納得してくれるから、
うん。
うん。吉田さんがね、単純にモンプロのファンだったら、
うん、
多分嬉しいはずなんですけど、
うん、
別に全然好きでも何でもないでしょ、吉田さん。はい、話。
好きですよ。応援してますよ。
本当ですか本当ですか。
本当本当。
ああ、
ちょっと一番好きだった子が脱退しちゃったとか、
ああ、サパリンが。
はい。いや、でも他の子も同じぐらい好きですから。
ああ、本当ですか。
季節して、はいはい、ももクロ、もののふか3人とも、今この場にいるんです
ね。だったらもう、うちらがそうやって騒ぐ意味もわかるでしょ。3年後でも言われるなっていうのもね、ちょっとわかるでしょ、気持ち。わかんない。
あ、そう、ももクロ好きなんですね、お二人は。
そうそうそうそう。
うん、そうです。
もしもし。
はいはい。
そうです、そうです。そうです、はい。
そうですけど、そんな、あの、声高に言ってんの課長ぐらいですね。僕、吉田さんの、こう、背後に常にももクロを背負ってるって、そこまでは見てないので。
いや、まあ、もともと、そこで、あの、だって、まあ、吉田さん本人にもね、この間、あの、お会いした時に伝えたんですけど、うん、僕、ももクロも、まあ、好きなんですけど、そもそも白石監督の作品が好きで、
うん、
まあ、全部見てるんですけど、はい、全部見てるんですけど、
はい、
で、毎回面白いなと思ってる中で、あの、吉田さんの登場シーンっていうのが、また味のある俳優を使ってやがるなと思ったんですよ。
うん。
また多分この人はもう、
その時は僕のことを知らな
かった。そうそうそうそう、そうです。吉田さんを見かけた時に、
はい、
吉田さんを知らないから、はい、その当時は、俺。
はい。で、白目で初めて見て。
そうそうそう。味のある、こう、多分劇場上がりの、こう、舞台上がりの、いい俳優さんを使っていらっしゃるねと思ってたんですよ。
うん。
んでね、ちょっとしてからね、吉田さんだっちゅうことをね、なんで知ったのかな、俺多分ね、小太郎くんから聞いたのかな。
はい、あ、はいはい。
多分、
岡野寺の。
そう、岡野寺の。で、え、そうなのって言った時にね、あの階段で調べたらね、こうだから階段書いてるでしょ。だから階段、サッカーから、おもくろと共演する道があるんだっていうだけでも、俺はすごい夢と希望を与えてくれたんですよ。
ああ。
うん。
なるほど。
うん。
俺もああいう風になろうみたいな、そういうことですか？
そう、そう、そう、そういうこと、そういうこと。で、その後ね、ちょっとね、こう、あれですよ。何でしたっけ、あれ。冬コミ？夏コミ？夏コミ？どっちだっけ、俺。
課長が言ったのは冬かな。
あれ
冬に、あの、初めて、あの、トウモロコシの会さんの、あの、同人誌が出てたの、確か夏ぐらいだったんですけど、その後の次のコミケの時に、あの、高田さんは行ってるんですけど、
あの、鑑賞ですね。
はい、はい。
鑑賞という同人誌を、
はい、
あっちの冬コミ4号目が出るんですけど、はい、31日に。
はい、
鑑賞2号発売の時ですね。
そうですね、
冬コミ、はい。去年の冬コミ。
そうですね、
うん。
の時に挨拶に行って、握手をしてね。
うん。
で、その時も俺、桃色クローバーのやつ出てましたよねって、
うん。あのね、そうでした。あの、桃色クローバーと共演してまして、握手してくださいって言って、
うん。そう。
人が言って、で、僕は、でも僕、あの、1ミリも触れてませんよ、彼女たちに言ったら。
うん、
同じ空気を吸ったゲリーですって握手して帰っていった人がいて、
うん、
あのなんか変な人がいるなぁ、悪いなぁと思って。
そうですよね。あの、場所が場所じゃなかったらただの階段ですよね。あれ、コミケだからそういう人がいてもいいなとは思うんですけど、場所が場所だったら違うでしょうねっていう。
まあ、コミケでもちょっと、
気持ち悪かった。気持ち悪かった。そうですね。
うん、確かに、あの時の俺はちょっときつかったかなっていうのも、後で考えてたんですけど、あのね、またね、僕もね、そういうね、ちょっと突っ走った部分と常識的な部分っていう二面性を持ってて、すごい吉田さんと握手したっていうのが、はい、まるで桃色クローバーと握手したように、俺は興奮したんですよ、
うんうん。
で、その反面、お金がないからこの会所っていうのを変えてない、買わない自分ってどうなんだろうっていう、
うん、
ただ握手していなくなってニヤニヤしてるっていうのはちょっと人として間違ってたんじゃないかなっていう、
間違ってるね。買えよ。僕買ったよ。会所
ありがとうございます。サデスパが買ったからいいかなみたいな。ちょっと免罪符代わりにしちゃってる自分がもうすごい嫌いで、
うん、
もうそっから3日間の失語症に陥ったんですよ、ね。本当に。何もし
やんなきゃいいのに。
ちょっと吉田さんっていう存在もトラウマでしたよね。だから、あの後は。
うん。さあ、課長の中での話だからな。
俺の中での
話。あ、今ちょっとふとした疑問みたいなのがちょっと今、あの、チャットで聞いてたんですけど、トウモロコシの会はなぜトウモロコシってつけたんですかっていう、なんか話が来たんですけど。 それはどういうことなんです
か。これがまあちょっといろいろ諸説あって僕もよく知らないんですけど、
ね、あ、そうなんですか。あ、命名者ではないんですね、吉田さんが。
あ、まあ僕が命名したはずなんですけどね、はい、ちょっとでもいろんな説があるんですよ。
はい、
うん、まあ一説によるとほら、対談サークルって名前しようかなって思った時に、
はい、
まあちょっと中二病っぽい名前とかも考えるわけじゃないですか、うん、やっぱ怪談だし、はい、怖い、はい、ホラーだから、
はい、
韓国魔術界とか、
はい、
はい、
リンボの果てとか、
はい、はい、はい、いいですね。
でもそういう名前をつけちゃうと、あの公民館とか借りにくいかなと思ったんですよ、
はい、はい、はい、
会合するためのね、
はい、はい、
地域の施設とか、
う
ん、だからトウモロコシの会って名前だったら、
うん、
なんかボランティアワークっぽいじゃないですか。
確かにそうですね。
ちょっと子供を世話してるみたいな。
なんか優しさがありますよね、名前にはね。
うん、そうですよね。あの、まあ、ちょっと特殊卓球のことか福祉してるみたいな。
なんかそんな感じありますよね。
うん、
なんか、
公民館借りやすいかなと思って。
なるほど。
うん。で、実際公民館借りたりしてるんですか。そういう借りにくいようなところも借りてるんですか。
そう言われてるとしてないですね。
まあ待って、創設当初はそれを考えてたと。
多分それ、うん、いらないもん食ってしまったんじゃないですかね。そうですね。でもトウモロコシの会って結果的にすごくいいネーミングだと思いますよ。うん、なんかね、ちょっとこう逆に怖くないですか。オカルトの団体でトウモロコシの会ってその意味がわかんないから。
うん、何考えてるかわかんない。
うん、そうですね。ちょっとね、カルトっぽさがグッとね、結局オカルトサークルだっていうのもバレるわけですから、うん、でトウモロコシの帰ってきた時にすごいゾッとしますよね。
うん。
うん。
ね、実際それは何けど後でイギリス人の女の子に聞いたんですけど、
はい、
イギリスで結構有名な秘密結社で、
はい、
コーンアソシエイツっていうのがあるらしいですね。
へ
え。組織みたいな、
うんうん、
それはまあおそらくその新大陸発見されてアメリカのトウモロコシの、まあ、先物取引というか、
うん、
まああのそういう売買を操ってお買い物する、うん、まあ秘密結社というかそういう、うん、まあ経済グループ、
うん、
100年前、100年前ぐらいからで、うん、今でそういうダメージになってるっていう、
あ、
ちょっと変な影の組織みたいなのダメージになってるみたいな、
フリーメイソン的な存在であるというわけですよね。
そうですね、フリーメイソンと一緒でしょうね、同じ組合的なもんでしょうね。
まあでもそれとは全くね関係はねちょっとあるんですか、やっぱり。
いやだからまあそういう説も入れとこうかなと思って
。ああ、ね、
あるんだったら入れとこうと。
よりミステリアスな方向にね、
はい、
持っていこうかなっていう感じですね。吉田さんってね、ちょっと吉田さん質問タイム入っていいですか。
はい。
はい。
質問攻めにしちゃいますけど、
うん、
あの、一番最初に、そういうオカルトとかに目覚めた一番古い記憶ってどの辺ですか。あ、俺好きだわ、オカルトってなったの。
5年前ですかね。
え、そんな最近？
ちょっと、人生のどん底を言いまして、6年前かな。
5年前。
5年前から6年前に。人生の全てを失敗して、地の底を這い回っていった時期があったんですよ。
ほう。
ほう。
はい。まあ、就職もできず、
ああ
結婚にも失敗し、
うん、あ確かにどん底ですね。
辛い
です。辛いです。
実家に戻って、
そうずっと八王子の実家に戻って、ことがはい、
マリーの取り合いをずっとやってたっていう。
はい。
プレイステーションのゲームですね。
なるほどね。辛いですね。
時間もだったら物置にあったんですよ。お姉ちゃんが残してたプレイステーション1とマリーの取り合いがあったんで、物置に。
うん。
うんうん、なんかマリーの取り合いをやってて。
はい。
うん、怖いな
ぁ。そう。で、なんかもう、襖の向こうから、ちょっと両親がののし違うというか、
怖え
よ。今そっとしておけばいいんだよって。佐伯さん、今そっとしとかなきゃダメなんだよって。
気が出た話。
喧嘩する姿を 声を聞きながらマリンアトリエやってたっていう時がありました。
狂ってたね。狂ってた、
ね。リスナーの様に言っときますけど、一応マリンのアトリエは別になんかそう、なんかそういう気分の時にやるゲームとかそういうことではないですからね。ただのたまたまあったゲームですから。
たまたまあっただけです。はい、まあ、ぴったりだったんですよね、その時の僕に。
はいはいはい。
錬金術で錬成していく。
はい。
それでお母さんの目覚めたんですか？
あ、違います
よ。びっくりした、ま。
マリのアトリエは別に、そういうきっかけではないですよ。
いい話だなと思った。
まあ、そんだけどん底だったっていう、
はい、はい。
説明。
はい。
はい。で、時に、たまたま、稲川淳二の、
うん。
ミステリーツアー。
はい、はい。
ミステリーナイトツアーだったっけ。
はい。
会談ライブのチケットが、うん。相手に入って、うん、
はい。
で、まあ、あと1枚どうしようかなって言って、でそれまでにちょっとずっとブランクが空いてた、連絡をずっと取ってなかった高校の先輩がいまして、
はい、
まあ、今にさんって言ったんですけど、
はい、
今にっていう高校の先輩がいまして、
はい、
あ、そういえばあの人階段に来たなと思って、誘って、
うん
うん、で、その中人気のミステリーなツアーの、あれはどこだったっけな、千駄ヶ谷の青年館かなのライブに行ったんですよ。
はい、
うんうん
うんで、見て、
うん、
ああ、これはってなって、
はい、
で2人でその東京青年館をライブ終わって出て、
うん、
無言でとぼとぼ歩いていて、
うん、
西新宿までずっととぼとぼ歩いてて、西新宿のガッツグリルっていう安い肉を食わせてくれる店があるんですけど、
はい、
そこに入って、ビル頼んで、まだずっと無言ですよ。
はい、
え、怖い。ずっと無言？ずっと無言？
で、
歩いてる途中ずっと無言？帰り道。
無言。仙台から西行きます。30分ぐらいですけどね、近いから。
30分ずっと無言ですか？
入って生ビールを無言でメニューさせて注文して、生ビールが運ばれてきて、
はい、
でグイって二口ぐらい飲んで、
はい、
コトってジョッキを置いて、俺たちも階段やろうよ。
それほど、インパクトが強かったというか、衝撃を受けたというか。
なんか、いいですね。
そうですね。まだ夏フェス行ってバンドやりたいってなる。
で、行けるようなものですよね。うんうんうん、ビートたけしに憧れててね、お笑いやるとかね、舞台見てとか、そういう、まあ、そういう感じの話には結構似たような流れもありますよね。
はあ、
うん、
階段に、階段にもそういうことはあるんだ。なるほど。
すごい、にわかにちょっと信じがたいエピソードだなと思って聞いてるんですけど、本当なんですよね。
本当です、本当です。
あ、本当なんですよね。はい、でも、今川淳二さんがやっぱりあれなんですか。じゃあ、すごい、自分の中では、ロック界でいうところの今川の清志郎のような、ね、お笑い界でい
うと。まあ、そうですね。
たけしのような。
うん。
ま
あ、もちろん階段とか怖い話とか好きだったんですよ、
はい、
その前とも、ぶっちゃけ超怖い話とか趣味袋とかも存在も知らなくて、
はい、うんうんうん、まあ、怖い話って大体みんな好きですからね、男、うん、大体
だからその、まあ、嫌いな人か好きな人かって言えば好き人ですよって言って
るん
です
よね、うんうんうん、まあまあまあ俺も本当その程度ですからね、
うん
うん、へえ、でも5年間のうちにじゃああれなんですね、ここまで来たんですね。
5年じゃないかもね。長安第1回って何年前でしたっけ ?6 年前ですか。
これね、多分ね、6年か7年前ですけども。
ですよ
ね。
で、はい、今年の時が長安が、その、数ヶ月後に特番が始まったんですよ。
うん、
じゃちょうどいいやっつって応募したんですよ。
はいはいはい。
あー、そっか。俺はその、第3回長安かなんかから俺確か書いてたと思うんで。
うん、
はい。
もう吉田さん先輩だね、
そうですよ、
ね、
うん、これ吉本だったら敬語を使ってなきゃいけない
すごいですね、
うんうん、そうだ、吉本じゃないからまあ敬語使わないんだけど
兄さん兄さんって
敬語使わないんだけど、ああそうか、でもね、俺もっと吉田さんって、
はい、
本当に10代の頃からすげえこうそこをあさってその辺、あさってあさって、蓄えた知識を出してる感がすごい強いんですよね。
あ、ごめんなさい、ビッグダディ見てて聞こえなかったんですけど。ごめんなさい、 10代の頃から何を漁って
あ、そういうオカルトな知識とか怪談な知識とかっていうのをものすごくこうがっつり研究されて今に至るとかっていうのが課長の中での吉田さんのイメージだったみたいですね。
はい、そういうことではない。ちょっとあの仕事生活に追われてたんで、はい、19歳から23歳ぐらいまでは、
うんうんうん、吉田さんね、だってね、まあちょっとこうコラムとか文章とか読んでも、うん、ちょっとこう話しててもね、俺吉田さんなんか違うラジオ出てんのも俺聞いたんですよ、うん、
なんか違うラジオ、
なんか違うラジオ、うん、ちょっとそれ何なのか分かるんだけど、うん、なんか違うラジオで、で思ったのが記憶力半端ないでしょ、脳みそめちゃくちゃフレッシュじゃないですか。なんか
あれ、うん、最近は相当記憶力も抜かれてますけどね、うん、
いやなんかね、ちょっとネタ言う時のね、こう、よどみないくさすらとか出てくる感じがね、俺はもうなんか、この人はもう来てるなと思いましたよ。なんか、多分このオカルトエリートの人生を送ってる人に違いないとか睨んでたんですよ。まさかこの7、8年でそんな、すごい感じになってるんですね。
まあ、好きになればすぐ没頭するしてね、身につける人も身につけるとは思うんですけど、
うん、吉田さんって自分でオタクかオタクじゃないかって言ったらどっちになると思います？
オタクじゃないですね。
オタクじゃない、
はい、ちょっとオタクキモいとか思ってる立場の人間ですね。
あ、どっちかというと、う
ん、どっちかというと、
そうなんですよね。吉田さん、俺もこの間その会って話した時の感じが全然オタクじゃなかったんで、オタクじゃないところが、うん、ひょっとしたらまだ俺の方はオタクっぽい暗いんじゃないかと思ったくらい吉田さんは明るい方でしたよ。
うん、やめてください。
え？いやいや。
やめてください。営業妨害ですよ。
ちょっとヤンキーだったのかなと思ったくらいですね。吉田さん、もしかして昔ちょっと悪いもヤンキーだったのかなと思うくらい。
そう、ヤンキー、あ、それ初めて言われる。あったの。
うん、ヤンキー性を感じましたもんね、俺若干。
あ、それはなんで明るいってところが？
なんかね、明るいところと、なんですかね、こう、そこはかとね、うん、こう、女を性の玩具としてしか見てないんじゃないかなっていう。
もう全然意味わかんないけど、
それその真逆の話をしたと思うんですけどね、確か。セックスは子供を作るためのものだから、それ以外のセックスなんてありえないとか、そんな話をしたと思うんですけど、
ね、それは硬派な意見ですね。
あ、俺、それ多分じゃあ違う人の話なのと、こっちになって
たから。誰と混ざったんですか？
あんならチャラい人と一緒に話したでしょ、
そう、
俺ともう一人と三人で。
そう。
その人の話じゃない。
そっちと混じっちゃったのかな。あ、でも、ほら。なんだっけ、あの時話した時の内容って別にオフレコでも何でもないでしょ、大体。なんかあります？言っちゃいけない話。
ね、オフレコでも何でもない。何話したか忘れちゃった。
ほら、モテ本の話しなかったですか？
あ、モテ本の話してました。は
い、ねえ、だから、モテ本っていうのを吉田さんが買って、うん、それを実践したら、うん、本当にモテたって言うんですよ。
うん、
俺それってもうすげえ明るい人じゃないとそれ実践しねえよなと思って。
あ、だからモテたって言ったんですよ、モテ方が100番になったっていうだけでね、
モテてはないんですか？
本当だから、でも1000分の1しかモテなかったんですよ。
1000分の1、うん、1000分の1ね、自分のポテンシャルで考えたらってことですか？
いや、一般常識から考えて、
はい、一般常識、俺って
1000分の1ぐらいしか持てなかったのが、
好きの1000分の1っていうのがちょっと、あ、なるほどね。でも、
自己評価の中でね。
普通の人の普通の生活の1としたら、モテぐるぐらいを。
だから普通の人の10分の1ぐらいは持てるようになったってわけですね。はい、100倍持てるようになったとしても。
それはモテます。
正解モテるってあれですよ、ちゃんと話しかけてくれるようになったとか、
はいはい、
そういう意味だったんだ。
コンビニの利用人がお釣り渡すときレシートを返さずにね、はい、レシートでブロックする人いるじゃないですか、お釣り渡すときに、
はいはい、
店員の女の子でね、はい、お釣り入って小銭渡すときに、はい、レシートの上に乗せて渡してくる人いるじゃないですか、
はい、いますね、うん、
そのレシートがなくなったとかね、直接に置いてくれるようになったとか。
それモテ本のおかげなんですか？ それ、その、
それ、それはあると思いますよ。う
ん、それあるんですか
思い当たる変化の節としてはもうそれしかない。その表本だと。
なんで、真面目な話、やっぱり、ちゃんと、打席に立つようになりましたからね。持ってるのを読む人。
ああ。
それはフォートさんにもバーベキューの時に話したんですけど。
そうそうそうそう、
ね。僕、100冊ぐらい持って本読んで、
う
ん、まあ、くだらないこと書いてあるんですよ、全部。
はい。
まあ、はっきり言っても読むに値しないような本ばっかなんですけど、99% ね。99% って、その、どの本も 99% 内容がくだらないんですけど、
はい、
ただ、100冊読んで、共通するところが分かったんですけど、
は
い、まあ、それどの本も絶対に、
うん、
とにかくアタックしろと。
うん、
ストレートに、
うん
まあ。それしないでモテないって言ってるのは本当にモテないのじゃなくて、ただ、アタックしてないだけだよって、
うん、
いうことをどの本にも書いてたんですよ。
なるほど。
これいくらくだらない本とは100冊同じこと書いてあったら、それは一つの真理だろうと思って、
うんうん、
打席に立つようにしたんですよ。
はいはい。
だから打率は0割0分5厘とかでもいいんですよ。
うん、なんだね、5厘あるだけいいですよね。
うん、5厘あれば、その先端だとすれば、50人とか。
うん、
うん本当ですよね、
うまくいくわけじゃないですか。
うん、本当ですよ、数打ちはね、
うん。
でも5割本当は持てる人でも、
うん、
1打席しか立たなかったら全く、
うん、そういうこと、
ゼロアンダ
ーで、ね。で、まあ、うん、そうそうね、ポテンシャルをね、全然こう。
イチロー並みのもう4割弱ぐらいの人でも、
うん、
1打席しか立たなかったら、ひょっとしたら2人とも振られるかもしれないわけじゃないですか。
はい、
うん、そういうこと、そういうこと、ね。そ
したら俺、一人も付き合えてないよ、俺持てないんだよってなるわけじゃないですか。
うん
う
ん、
そうですね。
それは違うと。
それは違うと。
で、だんだん上がって、だんだん振られてっていう、うん。
やっぱ打席に立つようにしたっていうのは、具体的に言うときってどんなことをしたんですか？
やらせてって。
やら
せて。うん、うん。打席立ってますね。
はい、打席立ってますね。でもちょっと話戻すと、そのやらせてって人にいっぱい言うことと、はい、お釣りもらうときレシートが1枚抜けるっていうのと効果っていうのは、その繋がってくるんですかね。
そうそう、だからその話に繋がるんですけど、
はい、
やっぱり多分ね、すっごい僕がお釣りもらうとき挙動不審だったと思うんですよ。
これまでが、
はいはいはい、
なんかそのお釣り直接もらうに値しない人間ですってみたいな、
うん、ああ、
だからどうしよう、なんならお前の舌で俺の口に直接渡せみたいなぐらいだから、
なるほどね。
じゃあちょっと。直接手に渡していいですかぐらいに、
はあはあ、なるほど、打席に立つようになったことで、なんかこう、立ち居振り舞いから何かが変わったのかもしれませんね、そうすると、は
い、全く階段とかオカルトとか関係ないんですけど、大丈夫な
んですか、大丈夫です、大丈夫です、
だからだ、だから吉田さんの、その、そういうの全般を聞いて、
うん、
その要するに、打席に立ってる感じ。
うん、
が俺はちょっとヤンキーっぽいなって感じたんですよ。
あ,
あとね、でもやっぱり実話怪談はちょっと頑張って人見知りでも話ガンガン聞いていかなきゃダメなわけじゃないですか。
そうですよね。そうですね。
それやるようになったのとね、
うん、
タイミング的に同じですから、
はいはいはい、
だそれが功を奏したのかもしれないですね。両方もその相乗効果で、
なるほど、
頑張って持ってるやっぱり人と感が話していかなきゃいけないっていうのと、
うん、
まあ実は階段中小生の人から話、
うん、そうだね。
あ、だいぶ吉田さんの声が飛び飛びになってきましたね。
うん、
大丈夫かな。
大丈夫ですか、リスナーの方は聞こえてますかね。
リスナーの方聞こえてるのかな、はい、俺らは飛び飛びでもなんとなく、
はい、要するに人に話を聞きに行かなきゃいけないっていうところで、こう要するに引っ込み事案とか要するに階段を収集できないっていうところで、こう生き方が変わったというか、
要するにモテ本と階段取材で、はい、だいぶこう そこがその辺強くなったと、
うん、
挙動不審な部分がなくなって、堂々とした立ち振る舞いするできるようになって、
うん、だから実話怪談はあれですよ、あの人を変えるっていう
ね、
あれ自己啓発的なこう
本当ですよね。まあ取材しなきゃ話にならないですからね。
うん、う
ん、あれ一回切ったかな、自主的に。
大丈夫かな、
もう一回繋いでみます。じゃあ、
あ、切りやってるな。
あ、一回休憩入れますか。じゃあこの辺で40分くらい経ってるから、
ちょっと待ってね、一応一回あれ おつなぎを。あれっきり、回線が不安定かもしれません。一応。
なんか取り込み中になったので電話来たのかもしれないですね、単純に。
いや、回線が不安定かもしれませんと今言
ってます、ね。ああ、そうですね。
はい。
一回休憩しましょう。
はい。あ、じゃあちょっと待ってください。お、ちょっと待ってね。
大丈夫ですか？
いろいろ
クローバー。
いろいろクローバーでと。
いろいろ
クローバー。いや、一応、吉田さんに休憩入れますのでと、
はい、
一回、一言入れないと。
いや、違う違う、はい。いろいろクローバーでと。吉田さん面白いな、やっぱり。
うん。
うん、吉田さん今日 iPhone からの出演なんで、あれなんですよ。ちょっと調子悪いんですけどね。
はい。ですね、はい、一応じゃあ外休憩を入れる形にしましょうかね。はいはい、あ、はい、了解を得ましたので、じゃあちょっと休憩入りましょう、
はい、
で、
はい、
なんか久々なんで、あのちょっと女性アーティストを中心に今日はお送りしようかなと思ってます、
はいはい、
で最初が森めぐみさんですね、
はい、
休憩中に始まります。森めぐみさんの僕の友達とかなったの2曲を聴きやりたいと思います、うん、では一旦休憩です。
はい、はい、
タケノコ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中、黒見三竿が淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、皆まで言うな。タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
とこよの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬団。竹の子書房、学級文庫より、好評配信中。
竹の子、サスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。竹の子書房の執筆陣が繰り広げる、呪術つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案。履歴、リレーショナルキラー。竹の子サスペンス文庫より好評配信中。百編の長き殺人事件の開幕を見届けるのは、あなたです。
まで。 タケノコ、タケノコ処方。
はい、お聴きいただきました曲は森めぐみさんの僕の友達、そしてかなた、2曲お聴きいただきました。はい、
はい、
ではじゃあ
改めて読みますか。
藤田さん、呼びします。呼び出し中です。はい。あ、はい。戻ってまいりました。はい。はい、
あ、すいません、つながり
ました。はい、つながりましたね。はい、大丈夫です。は
い、すいません、さっきなんか多分突然消えたと思うんですけど。
ええ、いや、大丈夫です。ええ、
大丈夫ですか。
なんでしょう、だいぶ言葉が途切れ途切れにはなっていましたけど、一応実話怪談を始めると、その人に話しかけなきゃいけなくなるので、こうだんだんそこがこう引っ込み思案だったりなんだったりっていうところがだんだん回想されていくという登場効果があったというお話まで、はい、大丈夫です、ね、はい、だからみんなも実話怪談やればいいのにということなのかもしれないですが、
そうですね、ところで、まあ、怪談とうまくつなげたところ、はい、だったんですけど、はい、まあ、うまくつながったなと自分で思ってたらいきなりブチッと切れちゃってんですよ、
はい、ですね。あ、せっかくのいい話なんだから切れないでほしかったですよ、ね。
はい、
電波も空気読んでほしかったですね。
仕事場所でこっそり iPhone かけてるんで、
はい、
すいません。
いい、
大丈夫ですか。藤田さん、ちなみに好きな女優、あ、芸能人、
なんだそれ、
なんだその話。
で、皆さん好きな芸能人誰ですか。
僕は共産党のポスターに、
うん、
描かれてモデルの女の子が好きなんですよね。
どれだろう。今のかな。
ちょっと前の、まあちょっとほっそりしててメガネかけてしとかって、はい、まあ赤っぽいかね、
うんうんうん、
うん、でなんか私たちは物じゃないっていう紙を持ってる女の人がいて、それがもう群抜にこの紙だったんですけど、
あ、
まあ10年ぐらい前のポスターですかね。
芸能人ですか。
まあ多分何かのモデル事務所、タレント事務所の人だと思うんですけど、ちょっと調べたんですけど全然分からずに。
でもそれ群抜で、それ以外はないんですか。
そうなんですよね。さっきのももクロの話にも戻るんですけど、
はい、
年上が好きなんで、
はいはいはい、
まあ、昨今 のティーンエイジアイドルブームには乗れない面があるんですよね。
はい、
ももクロの人たちも普通に今人間として好きなんですけど、はい、
うん
うん、また皆さんみたいに、もうめちゃくちゃにしてやりてと、そういうふうには思えないんです
よ。めちゃくちゃにしてやれてとまでは困ったことはないですが、普通に応援はしますけど。
年上だとしても、例えばね、どのあたり、多分女優さんだったら、まあ、このぐらいの年だったらいいですねっていうところ、どうなんですか。
あ、でも全然、例えば、まあ、森光子とかでも、
うん、
まあ話が面白ければ
ですか、
じゃ
あ
ですかね、
うん、
あ、話が面白くなきゃダメなん
だ、それですね、
はいはいはい、
うん、
あ、でもそれ俺もすげえわかりますね、うん、これリアルに考えてるでしょ、付き合いを考えてるでしょ。そのもしもし、
すいません、ちょっと
ブツブツ
やっぱり回線がブツブツいってますね、
うんうん、大丈夫、課長の言ってることに不満を抱いてるとかそういうことではないかってだから
俺 俺緊張しちゃうから。
大丈夫。そこは大丈夫。何度もアタックしろ。打席に立って、ちゃんと。
あれ、例えば、桃井香織はどうですか？
ああ、いい。桃井さんは、桃井香織さんは。
いいですか？
はい。はい、いいです。
桃井香織、めちゃくちゃにしたいですか？
まあ、でも実際話してはいないんで、うん、ただ知り合いであるんですよ、桃井香織さんは。それでなんか話が聞いてて、なんかあの人、豚足が好きらしい。豚足ね。
はいはい、
まあ、やっぱね、コラーゲンが好きらしいんですよ、ね。
はいはいはい。
スケッツやってるだけあって。
はい、
うん、まあ、まあ、僕もよく行く店なんですけど、豚足がうまい店があるんですよ、五反田に。
はは、
大豚足とかあるんですけど。まあ、そこ連れてったら、僕の知り合いがね。
はい、
まあ、喜んでたっていうのがあって、
はい、
私、豚足すごい好きなのよ。豚足バカだったらしいんですけど、それでなんか、ね、西城秀樹じゃねえや、はい、ごめんなさい、郷ひろみだ、
はい、
同じ御三家なんで間違えちゃったんですけど、郷ひろみと初仕事する時があって、郷ひろみがわざわざ楽屋に挨拶しに来たらしいんですよ。
はい、
桃井香織さんの楽屋に、はい、で、あ、どうもキャチャンシャーってガチャーって出たら、うん、ちょうどその時豚足食べててさーって、うん、豚足を口に加えながらくるってこう鏡から振り向いて、
はい、
おいしくーって豚足を口に加えながら挨拶しててすごい豪くん引いてた
そりゃ引きますよね
っていう話は聞いたことあります。
すごいですね。桃井香織っていう固有名詞からそんなトークを聞けると思ってなかったから、それびっくりしましたね。吉田さん
直通聞いてその知り合い、
いやでも、はい、そのエピソードがなんかそういうとこは吉田さんの人間力なんじゃないかな。やっぱうう
人間力好きですね。
うん、なんか
人間力、
うん、多分高田さん自分は人間力ない子だと思ってんじゃないですか。
そういうところがね、やっぱね、こうね、待ってましたって言わん周り、桃井香織のエピソードが出てきたでしょ、今もう、うん、俺なんとなく話してるだけなのに、
はい、
ここに引き出しの多さですよね。やっぱ引き出し多いとね、人っていうのはね、あ、この人何言っても受け入れてくれるなっていうことで、
うん、
やっぱついていくんですよ、吉田さんにね、
うん、
だからそういうところはね、俺はもうやっぱりすげえなって感じてて、
うん、
うん、薄話に持ってきたくて、うん、その話に持ってきたくて、俺は今わざとラフをかけた
んですよ。コウタさんの回やっぱりね、なんかすごいガサガサ言ってるんですけど、
高田さん後ろガサガサ言ってますね、だいぶ。
それやっぱり僕だけじゃないですよね。
いや僕も聞こえてるんで、
うん、なんかすごい弘前に嵐が吹いてるかな、空気が吹いて
る。課長今青森じゃないよね。
いや青森じゃないですけど、ガサガサ言ってる。
うん、
ガサガサ言ってる。今もガサガサ言ってる。
うん、この番組、まあ、階段しなくてもわけわかんない時ありますけど、まあ、階段すると大体なんかあるんですけど、ありますけど、何にも怖い話してないのになんか起こるっていうのは勘弁してほしいですね。
まあでも階段だったんじゃないですかね。桃井香織が豚足
くわえてた。ああ、確かに。絵面的にはだいぶ怖いですからね。
加えてたっていう。
今ね、手の甲からね、
うん、
緑色のね、
うん、
触手が3本生えてきてるんですよ。
誰の？
僕の手から。
あ、そう。
触手がね、それがちょっと当たるんですよね。
お、大変だね。
よくわかんない、自分の意思で動かせない触手なんで。
うん、マギーみたいなやつ？
マイクのとこ、うん、マイクのとこにガサガサ当たるんですよ。
うん。
多分それだと思ってる、
ね。うん、じゃあなんとかしてよ。
なんともできない。自分の意思で。
うん、まぁ、あ、ちょっとなんかガサガサ聞こえてるので、ね、ちょっと。いやいやお気をつけを、
はい。吉田さんってちなみに普段何してます？
はい。
普段。
はい、普段っての仕事とか、以外ってこと、ね、
仕事以外で何してます？
仕事以外で、
うん、仕事以外で
プライベートでの、
自分のプライベートな時間がさあありましたっていう時に、
はい、
何してます？
あ、それは当然あのか、トウモロコシの会みたいなその会談の活動もまた
抜きで、はい。
ああ、でもそれはちょっと考えられないですね。
考えられない。
必ずなんか
生活即取材なので、
は
あ
は
あ、今もこうちゃんと仕事しながらビッグダディとか見てますし、
はい、はい、ね、ビッグダディはやっぱそういうのの勉強になるものですか。
そうですね。ほうほう。だからこれオフとオンは使い分けられないというか、すみません、はい、あの仕事人間なんで、
はいはい、
ちゃんと今あの、まあ、仕事って言っても犬の世話なんですけど、
は
あ、バイトしてるんです、犬のね世話をするから今日ちょっと家帰れなかったんですよ。
はいはいはい、
家帰れたらちょっとパソコンでちゃんとスカイプできたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと人んちの犬の世話してて、
人
犬の
大変ですね。
アルバイトです、バイト。
はい、
でその犬の世話をに今横に犬いるんですけど、
はい、
犬なっちゃってしながらビッグダディ見ながら、はい、レミマルタン飲みながらラジオしてるっていう。
でもセレブ、
いやセレブじゃなくて犬のお世話しながらなんで、それがメインだから。
セレブですけどね。まあ、今
セレブですよ、ね、
あの結構お金持ちの家なんですし。
はいはいはい。
ね、犬の世話してバイト代くれるだからね、相当お金持ちですよね。普通お金くれないですよ、こんな。
まあ酒飲みながらビッグダディ見ながらラジオやってるってバーッとちょっと大変なんですけど、
はい、
そうですね、はい、その状況でさらにも、まあ、時給が発生してるわけでしょ。
発生してますね、
はい、あなた勝ち組ですね、吉田さん。
勝ち組の範囲中に入るんですかね。
分かんないです。
入りますね。あー羨ましいな、俺もそうなりてえな。俺もそうなりたい。俺も犬の世話、うん、犬の世話してお金稼ぎたい、俺も。
ドラッグストアのレジ打ちじゃダメ。勝ち組になれないんだ。
だってお酒飲めないじゃん。
あ、
でしょ。俺お酒飲みながら時給発生するっていうのを。
いや、だってレジ打ちはお酒飲みながらは無理でしょう。犬の世話はとかだったらまだなんかこうね、お酒のしてもなんか大丈夫な範囲はあるのかなって気がするんですけど、
まあ、飲んでるそのお酒のレミマルタも勝手に応接場にあるやつ飲んでるだけですから。
うん、ら、
いや、まあ一応そのお酒飲んでいいよって言われたから、
ここにあるから許可をいただいた
こと、誰も飲まないから、
はい、
あのここにあるやつ、うちの、あの、夜になったら飲んでいいよって言われてるから、はい、あ、わかりました、つって、何あるかなって漁ってたら、一番高いのはレミーマルタンだったんで、
はいはいはい。
何でも飲んでいいっつったからな、
そうですね。ですけど。何も、でも、そう言われた以上はね、それに手つけますわな。
うん。
はい、
まあ、
はい、そこは、はい、
うん。
二言はないだった
ら、はい、ですね。はい。
大体、
どんなのシャンパンがあったら、
うん、
シャンパン、
うん、シャンパン、マドンナのシャンパンがあったけど、
はい、
シャンパンって一回開けるともう、その日中に飲まなきゃいけないんですか、全
部。そうですね。
泡
が抜けちゃいます
よね。うん、
マドンナのシャンパン開けようかなと思ったんだけど、そこは僕もちょっと人っ子なんで常識があるんで、
うんうんうん、
エミマルタンだったら、スコッチだったら、ブランデーだったら、はい、まあその、半分だけ飲んで半分残しておいても悪くはならないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
あとウーロン茶だけ。いや、うん、
面白いな。面白いですね。
そういうちゃんと、
いや面白い、
大変なんですよ、仕事バイトするにもね、はい、そういうクライアントのご機嫌も伺わなきゃいけないんで。
はいはいはい。
そうっすね。
大丈夫課長。
吉田さんって結構そうやって、はい、そのアラカルトにいろいろ仕事してるんですか。ちょっと普段の仕事っていうのはよくわかんないんですけど。
普段はあの出版社
こう
あします。
出版。
出版社でバイトなさってるんですか。
はいはいはい。
あ、そうなんですね。じゃあなんかあれですね。エリートパイロット
マッチングですか。北悪魔って。
はいはい。プラダ北悪魔。わ
かります。
はい。
はい。あれの吉田さん、
あれの会社、
ああいう感じの会社、
ああ
のハイファッションの
プラダを着プラダ
雑誌、これ本当に
大きか
ったけど、
はいはい、
あのまあ犬をバイトしながらレミマルタ飲んでもこんなんですけど、
はい、
あのそのプロダクトアクマみたいな会社でバイトをずっと何年間もしてますね。
はいはいはい。
だからもう、ほんでハイファッションのなんかすごい綺麗な女の人編集者がいて、
はい、
いい匂いがプンプンしてるような。
へえ、まだあるんですね。
なので全く僕のパーソナリティと合ってないんで、
はい、
本当普通なんですけど、
うん、
でもまあなんか続いてますね何年か。
うんうん、
うん、もう大体その会社の同僚の方とか、まあ、社員の方とか、その吉田さんがそういうトウモロコシの会とかやってるってことは知ってるんですよね、でもね。
ね、会員さんやっていうことは、なんとなく分かってるんですけど、さすがに 何年もいるんでね。
はいはい、
ただ、ほら、ああいう人たちって、はい、階段の中で別に実話階段とか分からないわけじゃないですか。
はいはいはい。
吉田君は妖怪の人って。
ああ、なるほど。もう妖怪も実話階段も全部混ざってる印象なんですね。
すべてつかないでしょ、UFO とかさ。
はい、はい。
妖怪も階段も、階段、四谷階段とか、ボッタン道路とかと、その超怖い話とか、シミ袋みたいな、コアな実話階段とかと、
はい、
全くそういう区別があるってことすら知らないわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか妖怪の人って言われます。
ああ。
妖怪は僕、振り返ってるんですけど。
結構ですね、階段参
加しませんよって言っても
い
ないし、
はい、なるほどね。大丈夫課長。
でも大丈夫大丈夫、でもいい、うん、いいですね。あのなんかやっぱもうちょっと吉田さんはやっぱもうあのワンランクツーランク上の存在なんだなっていうのを、まあ、聞くほど感じますね。
だバイトですけど
ね。いやもうそれでもバイトだとしてもですよ。もうなんかもうちょっとずつやっぱ、運命なんですよ、なんか。うん。うん、やっぱちょっと、俺のことバカにしてるでしょ、吉田さん、ほんとやっぱり。そういうの自分でも、吉田さん自身もちょっと、あ、ちょっと俺の方が上だなって思ってるでしょ。
いや、いくらね、
吉田さん。
いくら今、はい、まあ、金持ちの家で、
はい、
ベビーマルタン飲みながら、犬の世話しながら、ビッグダディ、見てますよ、
はい、
そのハイファッションのプラダを着た悪魔みたいなバイトをしてますよ。
は
あ、
うん、はい、もう共感しましたよ。
はい、
まあ、ただね、長安で植え越されちゃったらもう慣れないじゃないですか。そんな、
まあ階段やってる身、階段階にね身を置いてる身としてはそれは上の方の人は羨ましいって思いますよね。それはね、
完全に雲の上の人ですよ。
いやそんなに大層な物差しじゃなくない。
タケノコ処方とかあの、
はい、
ね、養殖についてるわけじゃないですか。
ああ、まあ課長つってんのは何もやんないから課長つってんですけどね。
僕らは本当階段階に身を置いてるとすら言えないぐらいのクズゴミ虫。
いや
話してるから
。あれ、いや同じような匂いがするぞ。
いや、そんなこと全然ないでしょ。いや、僕から言わせると、何でしたっけ、あの本、ミリオン出版から出ている、様々なね、
はい、
雑誌、もう、すごく気になる雑誌の、ちょっとした、こう、記事とかを書いている、この最後にね、こう、吉田ゆうきって書いたって書いてあるとこ見るだけでも、あ、もう雲の上の人だ、と思いますもんね。あ、もう俺はもう、
そのミリオン出版の話なんですけど、
はいはい、
あの、そのミリオン出版の僕の担当の編集の人と、
うん、
ちょっとまあツイッターとかさっきやってたんですけど、
はい、
ビッグダディが好きなんですよね、その人も。
はいはい、
で、今ちょうどビッグダディ終わったんで、テレビ消したところなんですけど、
はいはい、
でずっとビッグダディの話とかをツイートし合ってたりしたんですよ。
はいはい、
でその人が命名したのかわかんないんですけど、
はい、
地獄飯知ってますか？
地獄飯、
ビッ
グダディが作るご飯ですよ。
ビッグダディが作るオリジナル、まあ、ジャンルの料理が地獄飯。
そう、うん、やっぱりまあ10人ぐらいいますから子供が、
はいはいはい、
もうやっぱりいっぺんに作らなきゃいけないわけじゃないですか、
はいはい、
その時に作る飯が本当に気持ち悪いっていう。これもオカルトなんですよ。
はい、
うん、
さっき、うん、あの小田さんが簡潔に説明してくれましたけど、はい、まあ こういうのも僕はオカルトのジャンルとしてチェックしておかなきゃいけないんで、
はいはい、
オカルトっていうのはこの隠された知識っていうラテン語の意味がありますから、
はい、
みんなはそのあんまり表に出ないちょっと隠れたものをチェックしなきゃいけないんで、でその僕のミリオン出版のライターやってる記事とかもそういうのを意識して書いてるんですけど、でその担当の編集の、まあ、編集長の人なんですけど、
はい、
が地獄飯って名付けた、まあ、その人が名付けたかどうかちょっとわかんないですけど、
はい、
その人はずっとツイッターで出た地獄飯とかビクッピーの地獄飯だって
言
ってるのがあるんですけどね、やっぱすごいんですよ今回のね。ビッグダディさっき言われましたけど、
はい、
まあ結局写真立てのガラス割ったの誰かわからなかずじまいだったんですけど、
あららそれはわからずじまいはまさしくオカルトじゃないですか
、うん、まあ5歳の美奈子かなっていう感じもあったんですけど、まあまあそれはいいですよ、はい、美奈子証拠もないのに美奈子犯人扱いしてもらえですから、
はいはい、
でその地獄飯ですよ、
はい、地獄飯
今回もすごかったですよ。
ほう、
あのね、ビッグダディって生態やってるじゃないですか。
ああ、
そうですね。俺、正直ね、俺はね、一回も見たことないです。一回見たことない。聞きかじってるだけ
だ。はい。
あるんですか。うん。あのね、生態っていうか、多分ね、生態って言ってないと思うんです。生態師の免許を多分取ってないと思うんで、
はい、
だから、ね、柔道整復師っていう免許だったかな。
わ、
う
ん、かりました。はい。はいはい、
っていうちょっと生態とはまた違う免許だと思うんですけど、
はい、
を小道中でやってるんですよ、
はい、
四国と本州の間の島で、
はい、
でその整体師というかマッサージ師の技術を生かして、
うん
うん、名刺を作ったりするんですよ何かと、
うんうん、物をこう壊すんですか、どうするんですか。
食パンを
壊したり
めちゃめちゃこねるんですよ。
ほうほうほうほう。
食パンの耳だけ取って、
はい、
あの白い部分をむっちゃむっちゃむっちゃってこね出すんですよ。
あ、
そしたらナレーションで整体師の技術を利用して、うん、ビッグダディが食パンをこね出した何を作るのかこれなん、ダディ流なん、
なんを作るんですね。
なんを、食パンをめちゃめちゃ平べったくしてトースターで焼いて、なんちゃってなんっていう料理を作る。地獄でしょ。
もう地獄っすね。それまさしく地獄飯ですね。
そんな家庭の
前育ちたいですよね。毎回そんなところが出てるんですか。
そうですよ。
こういう
有名なので言えば、それは今回のじゃないんですけど、ビッグダディが麺類の常識を覆したって話題になった料理があるんですけど、
は
い、なんかスパゲッティかそうめんか不明なんですよ、
はい、
ちょっとテレビを見る限りでは不明なんです
けど、
とにかくそういう細い麺、スパゲッティかそうめんかを茹でて、それに生卵を10個割ってフライパンの上からかけただけっていう料理。
生卵
かけっていう料理。
気持ち悪い。気持ち悪い。残飯ですよね。見た目は完全になる残飯ですよね。
そのネットの書き込みとかでも、
はい、
こんなの普通の家庭だったら三角コーナーにもない。
うん、ですね。
そうそう、三角コーナーすらもお断りなレベルのもんなんですね。
そうそうそう。
卵
を
加熱しない
って言ったりっては、大抵生卵が出てるんで、多分その、ほら、卵完全食じゃないですか。
はいはい。
美味しん坊とかでも言われてましたけど、
はい、
ビタミン、タンパク質、
脂質、全部あると。
うん、でも、加熱しちゃうとビタミンが破壊されちゃうんで、
うんうん、
そこら辺を計算してるのかな、ビッグダディは。もしくは、加熱するのがめんどくさいのかな。
後者側かな、
多分後者
後者じゃないかなと思うんですけど、
麺茹でて生卵を上から落としただけですからね、
はい、うーわー、確かに地獄飯ですな。
で地獄飯、今回一番ひどかった、
はいはい、
そばバター。
え
そばた。そば、そばたですね、そばた。もうアバター以来
そばバター。そばバ
ター。テレビではショックなんですけど、
はい、
あの、ダディがそばを茹でてるんですよ。
はい、
でっかい鍋で、はい、まあ、12分ぐらいの。
はい、
リップがありますからね、まあ、そのでっかいな、うんうん、分そばをわーって入れて、
はい、
で、まあ、だけめんつゆを入れるんですけど、ダディは、
うん、
今回はなんかめんつゆすらなくて、まあ、こういうひどい味をごまかさなきゃいけねえんだよって、
うん、
ダディとして、
はい、
ごまかすにはバター、
うん、
バターだったらごまかせるって言って、
うん、
その麺を入れてるそばを入れてる鍋にですよ、
はい、
うん、
普通そばって茹でたらね、ほら一回ザルにあげて、
そうですね、
そうそう、
やっぱり、はい、はい、うん、煮込みうどんじゃないんだからさ、
はい、
うんうん、そうですね、
お湯にそのままバターをポンポンポンポン入れていくんですよ。
おお、
ごまかす、これでごまかすんで、もうひどい味もこれでごまかせるんだって、ベーってこうお玉ですくって味見て、あ、ごまかせたって言って、そばバター、
ひでえな、ひどいな、
地獄飯で
しょ。地獄飯ですね。すごいトラッシュフードですよね。
テレビで流していいんですかね、それ。
虐待じゃないですか
ね。
児童虐待。
そうですね。
インセプションとかが今すぐ駆けつけないといけないレベル。
普通だったらそうですよね。でもまあ痛快ではありますよね。痛快な行為で。うん、
痛快です、
うん、痛快な行為であることには間違いないので、やっぱりそれは番組としては成立しますよね。
あ、
ここでちまちまちまちまなんかね、美味しいもん作られても痛快でも何でもないんで、
はい、
うん、やっぱそういう地獄飯が出てくるっていうのはね、
うん、
痛快だなと思いますよ。
なるほどね。
ビッグダディか、ビッグダディ俺ね、もう手遅れだろうと思って見てないんですよね。もう乗り遅れてるから見てない。でも多分噂でやっぱやばいっていうね、日本の暗部をすごい捉えてるっていうことは噂では聞いててね、
はい、
うん、すごい社会、
ね、でもそうそう、僕もそんなに熱心に見てたわけじゃないんですよ、
はい、
うん、だけどやっぱりね、そのほら僕ソウルフード特集とかをさっき言った同人誌の会所3号とかでやってるんで、
はい、
うん、ソウルフードその地域の変なご飯、
はい、
なんか知らないけどその新潟のイタンっていう、
うん、
なんか焼きそばにミートソースかけた変な、
はい、
大して美味しくない郷土料理とか、
はい、はい、ありますね、
まあ、それこそカスうどんとかね、
はい、
そういうものですよ。ソウルフード B 級料理でもないっていう、
うん
うん、
そのやっぱり貧困とか被差別に生まれてきた料理が好きなんですよ、
うんうんうん、
だからね、そういう観点から見ると面白いですよ、ビッグダディ。
なるほどね、
これだよ、ソウルフードってこういうことだよ、
うん、まあね、
なるほどね、うん、ああ、
今は会所3号に載ってるんで、
はい、
特集ソウルフード。
ああ、そうなんですか、ね、会所のじゃあ宣伝一応今のうちにしときます、吉田さんから。
今度6月は柴田参加されるんですよね、はい、
はい、12月の31日に、
はい、12月の31
日みそか冬込み3日目ですね、
はい、
あの会所の4号が出ますんで。
お、
はい、
今後の見どころとかは。
今後はね、まあ、いつも特集が2つ組んでるんですけど、
はい、
今回の特集の1個目が奇祭。
奇祭、お
う、
課長も大好きな奇祭。
変な祭り、
奇祭ね、はい、
変な祭り特集、
はいはい、
と、もう1個がまあ、まあ、僕の造語なんです。造語っていうか、僕の言い方なんですけど、
はい、
理想級特集。
理想級、
理想級っ
ていう、あ、級って上がるんですね。
理想級、
変な家ですね。素人が作った変な家、
はあ、はあはあはあ、
理想級って、シュバルの理想級っていうのはフランスに有名な、配達夫のシュバルっていう手を積んで一人で作っちゃった宮殿があるんですよ、うん、普通のオートリーブっていうところ、
はいはい
はい、まあ、そこから取って、そういう素人のおっさんが建築家でも何でもないのに、
はいはいはい、
なんか変な執念に取りつかれて作っちゃった変な家、
うん、
あ、面白そう。
理想級。
はい。
ああ。
っていうのは未来特集で。
はい。うんうん、
はいはいはいはい。それはもう現地に行って写真撮ってきてるのか。
あ、もちろんもちろん。
あの、許可を取ってるんですか、そのお宅の。
まあ、外観だけ撮る分には許可はいらないんで、
法律
的にもね。
ただ
そういうところもちょっとだけありますけど、まあ、9割方、あの、ちゃんと中の人にも話を聞いてます。
はいはい。
まあ、
台湾とか、
あ、面白そう。う
ん、台湾とかフランスの柴崎も行ってますし、
はいはいはい、
あとは、その台湾の余山楼っていう、なんかね、建築材の会社の社長が作ったら、
うん、
恐ろしいコンクリートの要塞があるんですよ。
へ
ぇー。っていう余山楼っていう台湾の家とか、
はい、
まあ、あとは、そうですね、まあ、同じ台湾で貝殻病っていう貝殻だけ作っちゃったところとか、まあ、あとは日本もたくさんあるんですね。日本。
はい、
まあ、基本日本なんですけど、
はい、
多町っていう、大阪の小坂っていうところにある小さな城とか、
はい、
あとはダンスホテルっていう埼玉県にある岩を掘って作った、まあ、ホテルみたいなところとか、ホテルとして営業しちゃうんですけど、
はいはいはい、
あとは京都にあるプラスチック建築って、プラスチックで全部家作っちゃった。
すごいな。
この家はまだもう残ってないんですけど、
あらら、
戦後すぐ1950年代だったのかな、
はい、
なのでもう残ってはいないんですけど、その人に話を聞きに行ったりとか、
はいはいはい、
あとはその陶器だけで作っちゃった虹の泉っていう、それは三重県にある、
はい、
まあそういうところとか、
はい、
全部あの関西の方も現地に赴いたんですか、取材のため。
ね、
基本現地に赴いてますね。
はい、あ、じゃあ結構金かかってますね、取材費。
はい、まあ会場はとりあえず絶対現地行って、
そうですよね、
人に聞くっていうコンセプトなんで、
は
い、
すごい。あの
記載とかもちゃんとお祭りは全部行ってます。まあ僕が一人行ったわけじゃないですかね。他のスタッフの人が行った記事もあります。
はい、
お祭りとかもちゃんと参加してます。
うん、ああ、いいですね。すごいですね。すごいすごいすごい。さすが石田さんですね。面白い。うん、
まあね、あの、お手に取った方は、うん、ご存知かもしれないですけど、これ、トウモロコシの会さんの、あの同人誌を、本当に写真盛りだくさんでね、読み応えもまたあるのでね、
うん、
絶対こういうジャンルが好きな方はね、読んで損ではないと思うので、まあ、コミケに行けば直接帰れますし、ご本人たちにもお会いできるんですけど、
うん、
はい、ぜひ、手に入れて読んだ方がいいと思いますね。
あとはその、押切蓮介さんと、はい、多摩川のあたりをデートした記事とか、
うんうんうん、真ん中のね、お尻で、
真ん中のお尻で、この前このままそうでもハイスコアがあるって2位を取ってましたけど、
うん、
その人と、まあ、多摩川のあたり出身なんですよ、
はいはい、
溝の口だったっけな、
うん、
確か溝の口あたりが出身で、
はい、
でまあちょっとそこら辺ちょうどハイスコアガールの舞台にもなってるようなところなんで、
はい、
を二人でデートして、会社と呼んでるような恋愛弱者のクソオタクどもが、どうせデートなんか自分で組み立てられねえんだろうから、吉田がデートコース組み立ててやったよっていう記事ですね。
はいはいはい。
こういうところ回っとけばいいよって。
なるほどね。
参考に。
参考にね。
はい。
クソオタク。なるほどね。ああ、でも、うん、面白いですね。大体、記事のその企画っていうのは全部吉田さん一人で決めてるんですか？
企画はそうですね。
この
企画をやるっていうのはとりあえず僕がやってるんで、
うん、
まあ、それに付き合ってもらって。ってるっていうところもありますね。
う
んうんうん、ただまあ、
どうせ売れ行きの方
は、みんなが何かしらやってる対象を僕もいろいろ話したら、結構経ってるんで、売れ行きの方ですね。
はい、
まあ、とりあえず1号2号は完売。
はいはい。
で、3号はまだ残ってます。
はい。
うんうんうん。一部2部が電子書籍になっ ったんでしたっけ、なるんでしたっけ。
1号だけ電子書籍になりました。
1号だけなったんでしたっけ、
はい、もう1年半ぐらい経ってるんで、
うん、
ね、うん、もういいかなと思って、
はいはいはい、
なるほど、はい、いいですよね、健全ですよね、その感じね。もう一回するにはあれだし、電子書籍でいいだろうってね、ちょっと時間を置いてね。
そうですね。まあ、DVD で販売して。
そうそう、なんですよね、うん。プラスアルファが後つけてという感じでしょ、
うん、
はい、要プラスアルファで、DVD がつくんですよね。映像特典がつくんじゃない
ですか。あ、そうです。DVD として、電子書籍っていうか、まあ、中途半端な立ち合いなんですけど、
はい、
電子書籍っていうのは、
うんうん、
データ販売じゃなくて、DVD で販売していて、
はいはい、
ジャケット付きで。でプラスアルファとして白石監督が今やってるあのシリーズ DV のシーンの、
うんうん、
まあちょっと番外編みたいな、
はいはいはい、
怖すぎ
番外編、怖すぎシリーズですね、うん、怖すぎのまあちょっとスピンオフのまあ数分ぐらいの短編なんですけど、
うん、
がついてるっていう、だからそれでしか見れませんよって、
う
ん、
なるほど、
最初創刊号 DVD じゃないと、実はあの時のあれはこれが真相だったんだよっていう短編映像があるんで、
うん、
それなんかわざわざ最初創刊号 DVD 発売のために白石監督が撮ってくれたんで、
うん、怖すぎっていうのがあってね、すげえ面白いんですよ、白石監督の DVD するっていうか DVD 用の作品かな、
うん、
あれはですよね、
そうですね、
劇場公開されてないですよね、
うん、
あれめちゃくちゃ面白いんですよ、そのシリーズが、はい、まだ1と2しか出てないんですけど、
うん、
続きをも取れそうな感じなんで見たいなと思ってる感じなんで、
とりあえずあの続きは出ますよ、
あ、
さ、もう撮影を決まってるのかな、
うん、
で来年の早い時期に発売というかレンタルされるんで、
はい、
なるほど、あ、楽しみだな、
面白いですよね、あれね、
俺大好きなんですよあれ、
どういうやつかっていうと、すごいもう、まあ、本当にあったドロイドビデオシリーズってあるじゃないですか、
はいはい、
あれちょっとひねったような形で、
うんうんうん、
まあ、投稿者から変な映像が送られる、ちさけ女がいたとか、
うん、
そういう映像が送られてきて、その真相を解明するためにスタッフが行くっていう、
はいはいはい、
まあ、ドロイドビデオ、ほんのろ、
うん、
と、体裁としては同じ。
な
んですけど、まあ白石監督も本当にやった呪いのビデオ出身だし、
はいはい、
でだけどその取材に行くスタッフが狂ってるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
そのディレクターの男が超狂ってて、
完全に狂って、うん、
その怪奇投稿ネタを検証するためにめちゃめちゃ投稿者に無茶させたりとかしてなんかね事情があるだろうな、
はいはいはい、
そう、僕もじゃあ、てめえふざけんなよなんて、ちゃんとやるっつったら、ばっばっばっって、今違うや
急に怖くなって、すげえ周りをビビらせるんで、
はいはいはい、アシスタントの女の子、ずっと、やめてください、やめてくださいよって、
一応、ツッコミ役のアシスタントの女の子がいて、
はいはい、
その中が、ね、一応常識人っていう感じなんで、ね、
はいはいはい、
でその人以外は大体みんな狂ってますよね、来る人。
そう、まあ、投稿者も狂ってるんですけど。
投稿者も狂ってます。みんなおかしい。みんなおかしい。まあでも、あ、それね、すごいですよね。だから、いいよなぁ。いいなぁ。そういうの。
なんだよ、それ。
俺の憧れだね、吉田さんのそのね、do it yourself精神ですよ。からね。まあそういう、なんか、面白いね、ことをどんどんやっていってるっていうのが。で、
いや、僕がやってるんじゃなくて、周りの皆さんに支えられてやってるだけなんで、うん、僕はもう、いや、どうも、
いえ、
ごめん、石でですか。まあ、みんなやってるだけなんで。
って言いながら、人のレミワルタン飲んでるんでしょ、今。
意味もなくてな、右手で。
なんか、いいこと言っても全然ダメ。って言いながらも時給発生してる時点で。もう全然
ダメですけど。この瞬間もちょっとチャリン
と入ってて。
時給だって安いもんですけどね。
いや、まあまあまあ。いや、でも、そう、なるほどね。吉田さんってでもね、白石監督本当に好きなんですよ。本当に全作品見てて。
はいはい。
なんで吉田さんって白石さんと、あれなんですか、こう知り合ったんですか、どういうきっかけですか、
ちょっと前にの タイミングで行ったみたいに、うん、まあそのトモコシの会作って飲み会で会談やってるじゃないですか、
はいはい、
でまあなんかイベントをやるみたいな感じになってロフト系列の人が、うん、その一緒に始めた岩西さんの知り合いだったんで、
うん、
ロフト系列ロフトのスタッフの人がね、
はい、
ロフトプラスワンとかネイキッドロフトとか、
あそうなんだ、
でまあじゃあちょっとイベントやってみないみたいな話になって、うん、でまあ最近ロフトプラスワンではやれなかったたんですけど、ネイキッドロフトっていうもっとちっちゃい方の
声で、わかるわかる、
はいはい
はい、
まあ、何回かやりまして最初の声は、
あ
その時の第2回目かなに、まあ白石さんとまあノイが当時出てて、
はいはい、
わあ面白いってなって、はいはい、やばいっつって行ったんです。
ああ、なるほど。
ゲストにイベントにゲストで呼んで、まあ話をしてっていう。
うん、
割と、あれなんですよね、立ち上げた時から、その、いわゆる、いわゆるね、
はい。
実は怪談ですよっていうところよりも、むしろ、ちょっとこう、そのサブカル寄りの方のって立ち上がった感じなんですよね。
そうですね。だから、まあ、もう、正直サブカルじゃねえよと思ってるんですけど、
うん、いや、まあまあまあ、俺も便宜上言ってるだけなんで、
そうそう、あ、わかります、わかります、はい、一般の人から見たら一般の人っていうか、
そうそうそう、
わかりやすく言ったらサブカルっていう感じですよね、
そうですね、
その、だから、それを僕はただオカルトって言ってるだけなんで、はい、だから僕も全くそういうの知らない人に説明するときには、はい、まあ、オカルトっていろいろやってるんですけど、まあ、要はサブカルですよって説明してますから、
はいはいはい、
うん、まあまあ、一番俺もね、サブカルってことは本当に大嫌いで、うん、あんまり、そういう感じで見られるのは好きじゃないんで、わざとチャラいこと言ったりするんですけど。
チャラいのかな、
ちょっとね、意味が近くなっちゃってますからね、サブカルキャンプ委
員
ね。
うん、そう、なんか、そう、そう、そうですね。いや、でもなんか、その感じがね、でも、俺すげえよくわかる。ちょっとね、こう言っちゃあれですけど、これ別にもう褒めてるんですよ。吉田さん、ちょっと、いわゆる、階段の中の中ではちょっとおしゃれです、はい、おしゃれですね、
おしゃれ
おしゃれ
しゃれっておしゃれを、はい、それはその立ち振る舞いとかルックスとかよりもね、なんていうかこう吉田さんっていうのの存在を知って、こうちょっとこう調べていくうちの周辺人物が意外とおしゃれなんですよね。おしゃれ。
白石監督別におしゃれじゃない。
いやいや、白石監督俺の中ではその、あ、おしゃれの意味がまた変わってきちゃうのかな。
うん。あ、さ、じゃあ自分で言ったサブカルの意味が違うのと一緒で、同じ理
由。そうね。しゃれってるんですよね。いや、悪い意味じゃないんですよ。俺の言ってるこのおしゃれっていうのは本当にいい意味での、
はい。
あれが効いてるっていう、いや、違うな、趣味じゃねえな。面白いな。
大丈夫。言葉迷走し始めてる。
確かに吉田さんのと同じ土俵に乗ってる人がいないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。
だからそれは、うん、ストレートに階段やったらもう無理じゃないですか。
うん、
まあ、ね、チーム木原さん、綾山さん、ショコ、あの、加藤さん、山さんがいて、
うん、
あともう浩太さんがいるわけじゃないですか。
いやいや、俺は
同じ土俵じゃ無理じゃないですか。だったらオカルトってすごい広く取れば、温泉もオカルトだ、ソウルフードもオカルトだった、
うん、うん、そうですね、まあそれに気がついて自覚的に、
映画もオカルトだとか、うんうん、まあ全部オカルトだって、
うん、
自覚体とかもオカルトだって、
こう、あれなんだよ、そう、自覚的におそらくそちらに向いたのでしょうけど、その、にしてもね、絶対ね、なんかね、あ、似てるライターでこういう人いるよって意外とプロでも出てきちゃうくらいですから、こう、やっぱそこのこう、なんていうのかな。吉田さんってだってまだ私、ほんと7年とかだしょ。だから、7、8年。
原淳一さんのライブ行ったのが、まあ、7年前。
それぐらい。
だよね、うん、そういうので考えると、吉田さんの若さでもう、自分のフィールド自分で切り開いて、ね、ちゃんとその原稿料をもらえる仕事もちゃんと取ってきて、ちゃんとやって、なおかつレミマルタンを飲んで犬の世話。
だレミマルタン別にいいじゃん。
っていう、うん、
よっぽど羨ましいのか。
いや、それやっぱすごいと思うよ。それはもう、吉田さんも、まあ、胸張って、いや、俺はすごいよって言っちゃっていいと思うんですけどね。
長もすごいんだけどね。
いや、俺、俺本当に全然すごくないから。
普段はドラッグストアのレディ打ちだけど。
うん、俺、こないだね、すげえおなら出るなと思ったら、もうパンツめちゃくちゃうんこついてたからね。
いや、なんで一生懸命自分を貶めようとしてんの。
本当にさ。
そう、それはあれですけど。飲んでるとね、
うん、
あの、おならだと思っておならすると、おならじゃなかった。
はい、ありますね。
結構あるんですよね。
はい、僕もありますけど。
これはどうなんですか。え、やっぱりバイトしてるんですか。
ドラッグストア、ドラッグストアのレジ打ちがメインですよ。
そうなんですよ。だから僕もバイトはやめたいんですけど、はい、この犬の世話とか、はい、出版社とか、
うん、
バイトをやめなきゃ問題っていうのがありますよね。
ああ、
やめた。階段とか打っていくっていうね、やっぱりちょっと。厳しい時代ですよね。
無理
じゃなかった時代があるとかって感じですけど、階段で食っていくのに、
はい。まあ、なんかしっかり、なんか職あって、なんか副業的にっていうかね、もう一個の、あれとして、あの、顔として、なんか階段屋もやってるみたいな感じだったら、ともかく、ね。
でもやっぱり階段一本って、
うん、
打っていけるって、多分その、それこそね、新耳とか、とかって言っても、
ね、
あの違うかもしれませんしね、まあ、いろんな平間、ねね、さん小説書いてるわけだし、
はいはい、
今の稲川淳二さ
ん
だけかもしれないですよね、うん、階段だけで食えてる。
そう
でしかも今の稲川淳二さんですら階段だけやってるわけじゃないですか。
そうですよね、まあ、あの本業はデザイナー
さんの番組とかやってますからね。
はいはいはい。
文庫本を
はい、
文庫本一冊220ページくらいのを、一冊書くのを、年4回やったら食えるよね、多分。食えるっていうか、バイトはやめてもいいと思う、多分それやったら。それできたら。
いや、いや、いや、いや、いや、多分ね、まあ、ちょっとその部数によりますけど、
はい、
ダメ？
それでも無理かも。知れませんね。ちょっと僕もよくわかんないんですけど。
あ、
確かにその辺のなんかこうそろばん弾く事情は多分ね、あの緑の髪の人を連れてこないことには、
うん、あんまり厳密に話しちゃうと、あ、宝鉱山って原稿料これくらいなんだろうなとかって言われちゃうから厳密には話せないんだけど、イメージ的にはもしかしたら本当に 4,5 冊、例えば春夏秋冬って、いやーお願いしますよ、前もうあの季節に年4冊か、まあ、5冊お願いしますよって感じでこう1冊の単行本を出してたら、はい、全然裕福じゃないけどバイトは辞めれる気がするな。
どうなんですかね。いや、まあ、
う
ん、
そうですね、だから部数によりますね。
うん、まあ部数によるけど、部数によるけど、まあ大体、まあでも俺の知ってる部数っていうのは、俺はもう竹書房の部数しか知らないし、それはもう秘密の話だから言えないし。う
ん、100万くらいですかね。
100万くらい、俺バイトやめてるよ。また馬鹿にしたでしょ、俺のこと。だからちょっと俺、刺してくるよね。吉田君、持ち上げて落とすよね。タイプ的、タイプ的。
コートしてくれたって、それぐらいのかと思
って。なんで俺それでドラッグストアで練習しないの。俺、好きなの俺、それが。練習したいの俺。お金じゃないのそれは。
わかんない。
ポーズ、ポーズ。
ポーズ？金ないふりしたいからレジ打ちしてるの。そういう。なんか嫌な人間だな、俺。怯えすぎでしょ、俺、それ。お金持ってることを。
営業的にレジ打ちやってますって、すごい。
いや。ねえ、100万部ね。100万部とか売れたら、でも、かったで、例えば吉田さんが出した本がね、吉田さんが印税契約してる本が、はい、もし、なんか、吉田さん、急にこう、ネットで、すげえブームになっちゃって、はい、100万部と言われても、例えば、50万部売れたとするじゃん。
いや、もう、10万部でいいですよ。
あ、10万部でもいい？
うん、
10万部でも売れたら、もう、とりあえずバイトは1回やめるでしょ。
違うんだったらですね。
やめる？
1 回、
ね。1回やめるよね。その10万。まあ
うん、で、まぁ、あ、ちょっと半年間中澄まったらすいません。もう一回バイトさせてもらっていいですか？って。
慣れてるからね。また何かあったらお願いしますって言ってからやめるよね。あの、うん。 あー、そうだよね。
100万部あったら、それはもう家買いますよ。
100万部で家買、俺買え、俺100万部売れても、俺、ほら、あの、オムニバス要員だから、だいたい3人だから。
で、編集のお金とかも、
はい。
加藤さんとか。
編集は買い取りだから多分関係ないと思うんだけど。
加藤さんお金取って。
加藤さんはあれ、編集仕事買い取りでしょ？あの、別に、その後いくら売れ
てるの？
その辺はさすがに細かいところはどういう計画なのか俺は知らないですけど。
あとさ、多分いくら売っても入ってこないってなんか今言ってたと思うから。うん、俺もページ数によりけりだから、一番ページ数書いてるやつがでも100万部売れたとしても、
うん、
俺も一回バイト辞めるってくらいかもしれないな。将来の約束は何もないよね。
100万部って相当ですよ。
100万部なんか今時行かないって。
え、そうか。あ、100万部か。100万部だったら結構もらえるかな、俺。そっか。
100万部ですか。
いや、でもダメだ。俺、リアルに今、感情してみたけど、100万部売れたとしても。
そういうこと言うと、どんどん特定されますよ。これぐらいもらってんだ、あの本で
って。その人のほら、生活のあれがあるじゃん。ダメとかいいとかのラインがさ、違うじゃん。はいはいはい、俺、子供いるから、結婚して子供もいて、で、大体100万部だからもう俺仕事辞めますではダメだね。
100万部で辞めれないです。
辞めれない辞めれない辞めれない。だって
どんだけだけど、コウタさんに金払ってないんですか。僕ガツンと言ってやりましょうか。
俺高田コウタが言ってたって言い、あの付け加えとけば大丈夫だと思いますよ。
そんなにペースいっぱい書いてないから、だから
早く単調出せよ、あなたは。
知らないよ。やめてくれよ。
結構待ってるファン多いと思うよ。
でもね、特段やりましょうか、そろそろ。この話でもね、みんな、僕も、コウタさんも、損するだけですよ。
イメージがどんどんなんかいろいろな気がするので。
いや、もうでも俺は公言してる。お金が欲しいっていうのは俺一応公言してるからさ。
そうだけど、みんなして汚れになる必要ないでしょ。
階段が好きで階段書くの面白いし楽しいしいっぱい書きたいと思ってるとお金欲しいは全然ね、同時に考えてもいいことだからさ。吉田さんもお金欲しいでしょ。
お金欲しいですけど、ちょっととりあえずなんかね、そのコウタさんの話し方だと、竹書房からお金もらってないみたいなニュアンスに、
いやお金もらってます。
もらった人、取られかねないんで、そういう話し方をやりましょう。
大丈夫、俺はちゃんと、俺は、こんなもん、俺が、1、2、50円もらってる、俺が。
やかましいのよ、休憩行くぞ、休憩。休憩行った方がいいな、これ、なんか一回。流れ切った方がいいわ。なんかだんだん俺にも被害が及びそうな気がして、嫌な予感しかしなくなってきた、もう。一回、あ、そうだ、吉田さんは何時までとかって、これ大丈夫なんでしょうか、そういえば。今もうそろそろ、11時50分になりますけど。
もうワンちゃん寝てるんで、
はい、
まあ、大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか。
じゃあもうちょっと。
ベビーマラソンの余裕が回りすぎて、
あ、はい。
別が回らなくなるまでは大丈夫です。
わかりました。じゃあ、とりあえず一旦休憩入りましょうか。まあ、おトイレ行きたい人とか、ね、はい、そういう人もいるでしょうから。はい、はい、じゃあ一旦休憩入ります。
マイクはミュートで。
はい、していただければと思います。はい。はいはい、では、一旦休憩中の曲を紹介したいと思います。この方も久々にかけるかな。シンガーエアツコさんの A の祈りと希望を捨てないでなります。では、一旦休憩です。
回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目たけのこ回収シリーズより好評配信中。私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、百通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。三つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ、スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして、二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、ヘンチョ、エンジェルフロー、タケノコ書房、スイート&ツイートシリーズより、好評配信中。知ってる？今、泣いてしまいそうなほど、幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より、好評配信中。
出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著。悪質怪談と言ってグラスを置いたという、タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
Thank you. とコータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。ビロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、全力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ二人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
ー。はい、お聞きいただきました。キュアシンガーエンアツコさんの A の祈り、そして希望を捨てないでの2曲をお聞きいただきました。はい、ということで、
吉田さんはまた一回退場されてるんですね。
ああ、ですね。はい、じゃあまた。
はい。
iPhone
なんだよね。一回切った方がね、また調子戻ったりするんですよ。
なるほど。
うん。
あ。これか。これでいいのか。はい。まあ、呼び、再び。
はいはい。
はい、はい、戻ってまいりました。はい、はい、そうですね。
うん、だいぶ、吉田さんのね、人となりをかなり解明できたんじゃないかなと僕は自負してますよ。
まあ、だいぶ作ってるんですけどね。
はい。
良きラジオから。
来てくれてやん。
普段は犬の世話をしてる、あの、フリーターです。
いや
まあね、まあ、ちょっとだって ラジオ用にちょっとテンション上げてるっていう意味では、僕だって一緒ですよ。
うん、
僕、休憩中
は。本当はすごい真面目ないい人ですからね。
うん、僕っすか
本当は、すごい常識的ですごい真面目ないい人ですからね。
うん、ね。
いや、でもね、俺、こないだのほら、ちょっと整理しますと、僕と吉田さんがこないだお会いしたお会いしたって言ってるのは、トウモロコシの会、主催のイベントで、虫よく、あれはなんか正式名称はあったんですか？
トウモロコシの会の主催ではないんですよ。
ないんですか、あれは。
トウモロコシの会の人がたくさん参加はしてましたけど、はいはい、まあ、毎年ね、まあ、その恒例で、まあ、僕たち友達でやってるバーベキュー大会なんですよ。
うん、
あの、土手で。そうそう。あの、トウモロコシは関係ないです。
なるほど。
単純にその、友達関係集めたらトウモロコシの会の人がたくさんいたというだけで。
うん、
ああ、なるほど。まあまあ、そこでお会いしたんですけど、あの、僕もそこを酒でガンガン飲んで、気がつくと、本当に3分の2は、滞在していた時間の3分の2はずっと下ネタ。
うん、
もう本当にエロい。
らしいね。
話しかしない、
うん
うん。で、酔っ払ってるせいもあって、家族連れ、もうお子さんとかうろうろしてるのに、もう、その気遣いもできないのが本当に大きい声で、これ声でかいんで、うん、もしもね。
まあ、家族は声でかいね。
うん、うん。で、俺もうこれちょっと下手すと嫌われてるよな、とすら思ってたんですよね。
うん。
あ、もう下ネタはガンガンやってます。だって、バーベキュー自体が、バーベキューで焼いてるものをサデさん何だと思いますか？
なんかちょっと特殊なものを食べてたっていうのは聞いてますけど、
まあウーパールーパーと
か、はいはい、 なんか、小太郎くんかなんかの追加なんかで、あの、写真はで、うわ、ウーパールーパーだっていうのは確かにびっくりはしますけどね。
ゴキブリとか、ね、そういうの焼くバーベキュー大会なんで、
はいはい。
まあ、ワニの手とか、
おぉ、ぐらいですね。
タガメとかね。
はい。
ね、なんか
あのそれ焼いといて下ネタお前やめろよ下ネタそういうバーベキューじゃないんだから何食って
もらえないですよ焼いてるものの方のツッコミじゃを考えるとそうか、
うん、でも確かにそういう開放感あったかもしれない、うん、ここ特殊の場なんだっていう開放感がより過剰にしてた気がしますね、はい、そういう普段あんまり大きい声で走っちゃいけないような話もしていいんじゃないかなっていうふうに、
ん
もう舞台装置が効いてるんで、
うん、
ちょっと開放的になってたかもしれないですけど、ちょっとでも後で軽く自己嫌悪になったんですよね。
いや、全然大丈夫です。
大丈夫です、ね。
課長は、なんやかんやで、やらかした後必ず自己嫌悪で、俺なんか死ねばいいのにみたいな気分になる、必ずなりますよね。
なる。
そこが常識人なんですよね、あなたの。
うん、まあまあね。
その予定をね、喪失した体験とか、
はい、
大声で話していらっしゃいましたけど。
そうそう。
そんなんだ。
恥ずかしいわ、俺今考えたら。
もうやらかしたことなんてしょうがないけど。
でもまあ、でもまあ、あの場でもまたいい出会いがね、いろんな人いて、面白かったんですけどね。
うん。
吉田さん、次のイベントなんかないんですか？
次はね、1月の20日に、
はいはいはい、
群馬県の高崎で、
群馬県
はい、
お
の高崎のブエナビスタっていうおしゃれなバーで、
は
い、
ソシアルクラブ、
そうですね、
ソシアルクラブ、
あのね、群馬はね、おしゃれなんですよ、群馬ね、ピッとした、シュッとした人しかいない県ですからね、あそこは。
マジですか？
ちょい割れしかいませんよ、本当に。
へ
ぇー。僕も群馬よく行くんですけど、
はい、
あそこはね、まあ、海がないから山で遊ぶでしょ、
はい、
まあ、山で、まあ、その、なんだっけ、川下りみたいなやつ
とか、はいはいはい、
ラフティング、
はい、
とか、そういうアウトドア系の、まあ、あとはイニシャル D の世界ですよね。
はいはいはい。
赤城山の峠を、もう、
埋めるわけ。
ももクロちゃんってなんだっけ、あのほら、
はい、
ももクロみたいな名前の車。
なんだ、
ももクロみたいな車。
ももクロみたいな。
ハチ？黒？黒ハチ？
なんかそういう言い方のね。
の車とか、はいはい、ビュンビュンビュンビュンやってる走り屋とか、だね、トイワルの人しかいない。
ちょっと いなたい人たちが出来上がるわけですね。
いなたいんですよ、全員。
はいはいはい。
うん、あそこはちょっとね、特殊ですね。僕もいろんな日本中の都道府県回ってますけど。
はい、
あ、じゃないですか。群馬特集で、群馬のおしゃれさんっていうので、特集
するそうなんですよ。だから、何で、ただまあ、やっぱりほら、ちょい悪いの人って、一般の人にはすごく優しいじゃないですか。
そうですね。
だから、気軽に来てほしいんですけど、ブエナビスタっていうちょっとおしゃれなバーで、
はい、
今年も開催イベントをやったんですよ、夏に。
はい。
それをまた冬もやろうよっていう話になって、
うんうん、
僕は怖くないっていう僕がやってるラジオの
リスナーが、はいはい、わかりますわかります。はいはい。
主催してくれてるんですけど。
へ
ぇ
ー。近い。完全に怪談のイベントですか？
都市伝説。
都市伝説。
にしようと、次回の1月20日は。
はいはいはい。
キモイおじったん。キモじいさん、
うん、
もう都市伝説のそのニコ生とかニコ動とかですごい有名な人はいるんですけど、
うん、
まあその方をと一緒に、
はいはい、
今回じゃあ都市伝説やろうって、
うん、
第1回目は
面白そうですね、
っていうのをやってるんで、まあ群馬在住の方はっていうか、まあその関東圏の方は、
はい、
ちょっとね、高崎ですから、もしかしたら遠い人もいるかもしれませんけど。
群馬って、俺全然ピンとこないな。群馬ってどんくらいかかるの？群馬って。
でもね、東京、例えば新宿からだと、湘南新宿ラインっていうすごく便利な電車があるって、はい、45分で行きます。
あ、じゃあ俺は1時間くらい多分行けるね。
うん、
ああ、
ね、そうですね。
8月20日。いや、俺だって吉田さんのイベントいろいろ見たいんだよね。吉田さんね、ちょっと俺、本当にお願いあるんだけど、
はい、
本当のお願い。
はい、
今度メイド喫茶で怪談イベントするとき、本当に俺ゲストで出して。本当に俺をゲストで出して。本当に。マジで。
あれがね、ひどかったんですよ。
聞き及んではおりますが、あの、お客様側の人から聞き及んではおりますが。
はい。あの、やったんですよ。メイド、秋葉原のメイド喫茶の、
はい、
うん、怪談イベント。ね、モデルの女の子とか、タレントの女の子とか、
はい、
7人ぐらいと一緒にやるイベントがあって、
はい、
階段パジャマパーティーっていう、
はい、
うん、オールナイトで女のパジャマパーティー形式で、
はい、
全員パジャマ着てたんですよ。それ僕の発想でね、
はい、いや、
パジャマ着せましょうよ、
いいじゃないですか、
ね、寝巻き着せましょうよと、
はい、
パジャマパーティーですよ、これパジャマパーティーで怖い話するじゃないですか、
うんうんうん、
そういうやりましょうよと、めっちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。
そうですよね、
絶対楽しいよ。
客2人でしたから、それでお客さん2人しか来なかったですか、
ね、でも 2人とも俺知ってる人だからね、うん、
しかもそれは俺も知ってる人です。
1人が飛び入りでゲストで、そう
入っちゃったから客1人になったというか、うん、
もうそのオールナイトのうちの、まあ、5時間ぐらいのうちの3時間ぐらいはそのうちの1人の人に話させましたから、ね、階段を、
まあ、ちなみにその もう1人その壇上に上がってしまった1人は多分今ねこのラジオ聞いてるんですよ、確か。さっきツイッター見たら。
俺さ、それさ、ほんとさ、吉田さん、ほんとにさ、ほんとに呼んで。ほんとに。ほんとにゲストで呼んで。俺ほんとにちゃんとやるから、その時は。俺もパジャマ。
階段パジャマパーティー第2弾の時
に。そう、第2弾。吉田さん企画でしょ？違うの？
ん？
吉田さん企画したんじゃないの？階段パジャマパーティー。
そうですよ。僕企画した
んですよ。そうでしょ？じゃもう一回やろ。もう一回やろ。
あ、それはもうやるっていう話になるんで、
はいはいはい、なるほど、
ね、なんか知らないけどやっぱりね、客は2人だったんだけど、
はい、
異様に評判がいいっていうわけがわかんない
どこの表、どこから湧き上がってきた評判なんですかね。
俺それがエポックメイキング的なもんだなって俺の中でもなるもん。俺も
あのイベントは本当すごかったです。伝説ですよ。はい、自分でやってもなんですけど。
あと思うよ。
僕と平子さんが本当に自分たちの知ってる一番えぐい階段をやって女の子を泣かせるっていう。階段をやる理由。
はい。
階段をやる目的って、ほんと可愛い女の子、モデルとかタレントとか、
はい、
アイドルとか声優とかの子を、怖い話で泣かせるっていうのが夢だったんですよ。僕も板子さんも。
はいはいはい。
それわかるわ。うん、わかるわ。
だからもう、どうでもいいと。もう客なんかいないと。
うん、
客ゼロです。
はい、
聞いてるのは出演者と、あともう一人の人だけ、
はい、
女の子、客としてかね。
はい、
もう、だけど僕と板子さんはもうヒートアップして、
はい、
あのもう次あのえぐい話しましょうよってほらあの話超えぐかったじゃないですかってあれやりましょうよ次休憩中とかに話して、
はい、
あ分かった分かったっやって泣かせてうえよっ喜んでた
楽しそうですね。
綺麗な可愛い若い女の子の悲鳴こそが俺たちのエネルギーなんだってあっての組織
いやいやもうすごいすごい、ね、
もう階段のあれですよ、その本質はやっぱそういうとこだと思いますよ。
待てよ、俺本当にさ、本当にそう思うよ、本当に、うん、だってその階段階にはもうエロとグロとナンセンスの全部が揃ってるじゃん。
うん、
これもう
女の悲鳴で彩られた、
はい、最高だと思うよ俺それ本当に。
あれね、正直一番楽しかったですかね、やってて。
うん、だ
と思う。今までいろいろ階段のイベントやってたけれども。
俺も、だからそれを感じて、こんな風にお願いしてるの。本当に出してくださいって。お願いします。
そうなんです。で、しかも、で、客が二人しかいなかったっていうか、実質一人ですよね、
はい。
そのうち一人が出演者として半分以上出てから、
はい、
うん。
っていうのがまた伝説的じゃないですか。
そう、そうなんだよね。
我が竹の子消防の所属社員ではありますが、その一人は。
そうそうそう。だからそのお客さんから俺はそれ聞いて、
はい、
吉田さんって面白いねーって感嘆したんですよ、本当に。
うん。
うん、すごいねって。だからちょっと、うん。 で出してくれるんですかこれ。これ
ぜひ出て
ください。ああ、マジか。よっと、よっしゃ。
電話口からもわかるガッツポーズ。
俺、えぐいの、俺、仕込んでくるよ。
なるべくだから女の子が本当に嫌がる階段ね。
はい、はいはい。了解です。了解です。任せてくださいよ、隊長。うん、
隊長
もう俺、それは本当にさ、俺、階段坂になってて、これ、この人やりたいって強く思ったの、それ初めてだもんね。
なるほどね。
そう。よかったよかった。あ、うん、頑張ろう。俺頑張ろう。俺なんか、
来、うん、他の表現者の人とちょっと違いますよね。他の音楽、ミュージシャンとか、
はい、
表現者の人は、みんながこう、感想を得たり、うん、喜んでくれるのがエネルギーになるんでしょうけど、
はい、
階段の人ってちょっとやっぱり、まあ、クズ野郎だから。あの、ダダダーとか言って、泣き叫んだり、
はい、
涙を流して嫌がってる、嫌がられるほど、やよかったって、
そうですね、
よし、俺も頑張ろう、明日から頑張ろうってなるんですよ。
はいはいはい。うん、
そうですね。それは本当そうですよね。うん、まあ、その可愛い、特に可愛い女の子とか、やめてくださいって、
うん、
泣き叫ぶ姿を見ると、もうゾクゾクする、フルボッキーですよね、
はい。
明日から頑張ろう。
ね、
あの城もそうですよね、ももクロが
すごく、ね、はい、
怖がってくれて、本当に嫌だったって、とは嫌がる姿を見て、ジュース感を覚えるっていう、まあ、まあ、本当に嫌なやつらですよね。
まあ、
クズ野郎ですよね。クズ野郎の集団ですよ。
まあね。まあ、方向性違いますけど、要するに楽しませようとしてることには変わりないのでね。
あ、これはね、だから言い方をね、もちろんロマンチックに言うならさ、
はい、
昔から何回も言ってるんだけど、ナイトメアビフォークリスマスってあるじゃないですか、映画で。
はいはい。
あれの主人公がね、クリスマスだっつってさ、
うん、
あのみんなのために何かしてあげたいっつって、はいはい、やるプレゼントが全部グロいものなんですよ。
はいはい。
みんなが怖がって悲鳴を上げてくれることこそがいいことだっていう。
そうそうそう。
そこ
逆転してるんですよね。
うん、そこの、こう、ちょっとしたね、ペーソスがね、またね、いいロマン、男のロマンを感じるんですよね。うん。うん。なんでね、いいですよね。俺そういうの、やっぱ、それだね、日陰者だね。もう怪談作家っていうのはね。
まあまあ、どんなにブームとはいえ、まあ、扱ってるものが怪談ですからね。
世の中の娯楽っていろんな、ほら、音楽だって、どんな綺麗なメロディーの音楽だって、はっきり言ったら無駄なものなわけじゃん。
うん。
そんな、最も良くないよね。コーナー系っていうのはさ。
ああ。いろんなジャンルのエンターメテイメントがあるけれども。
無駄の中でもだいぶクズなジャンルが、そういう、まあ、恐怖観念だよね。人を怖がらせて。ジェットコースターとかもあれも本当ダメだよね。
あ、まあまあ、怖がらせることが目的なのかな。
あ、でもみんなね、怖がりたいんだよ、本当はね。体も正直なの、もう本当に。うん。みんな本当は怖がりたいと思ってるから。
ああ。
はい、とか言いながら。
うん、まあね。へえ、まあ、まあ、次回あるんであれば、じゃあ、あの、高田浩太が。
あ、俺、そうだね。俺ちょっと、
賛成すると。
うん。俺ちょっと本当に、吉田さん、本当によろしくね。
ぜひお願いします。
はい、変にさ、変に人を食おうとかじゃなくて、ほんで、ちょっとしたマクマのでもいいからさ、ちょっともう出たい。出た、出たって言いたい。
がっつり出りゃいいじゃない。なんでマクマとか、変になんか。
いやいや、あんまりほら、あの、がっつり出ちゃうと、こう、うん、俺、ほら、悪が強いからさ。
もう、それは知ってるよ。
あんまり、ほら、迷惑かけちゃう時があるから、たときには。
言っちゃなんだけど、高田浩太は、あの、出てきた瞬間から悪が強いって分かるキャラクターだから。
だから、そこをね、あの、ほら、出たいって言って出てさ、なんか、ね、変にしちゃったら、かわいそうだからさ、みんなが。
まあ、そこは、あの、
だから、あの、そう、吉田さんのさじ加減で適当にでいいんで、俺、ちょっと本当お願いします
よ、ね。はい。
本当にお願いしますよ、ね。
はい。あ、嬉しい。俺、これ、本当に嬉しかった。すげえ嬉しい。吉田さん、ありがとうね。本当嬉しいよ、
ありがとうね。
本当嬉しいよ、俺。テンション上がっちゃって、もう俺、酒飲んでるしね、今ね。
なんで？
なんか、デミマンで羨ましくてさ、俺も。
あ、そうなんだ。俺だけ白くなった。
俺、お酒飲んじゃった。
これって、階段とかしなくていいんですか？
ああ、いや、特に、ノルマではないんですけど、なんか、じゃあ、少し、ちょっと、あんまりいきなり行くのもなんなんで
、はい。やりたいですか？やりたかったらいいですか？
そうですね。まあ、階段というか、まあ、その、ね、心霊体験的なのを期待してる人からすると、ちょっと違うかもしれないなって、また、ちょっと、
本当に僕は、いや、全然、
怖かったなっていう体験がある、ね、
はい。じゃあそれを一回どうします？もう一回休憩入れて、
うん、
階段を一発やって、うん、でエンディングトークにして終われば大体1時、
うん、まあ1時ぐらい目処に終わるような感じ
で、目処で終われるかなっていう気がするんで、短い休憩
あるんですけど、
2つ、あ、大丈夫。じゃあ一回休憩入れましょう。
うんうん、
で、2つ
この回なんか、お互い変な褒め合って終わりみたいな
感じですか？いや、大丈夫だと思いますけど、はい、いや、あまり、ニョギノギラジオって、まあ、過去のすべてのアーカイブを見ると、お聞きいただくとわかるんですけど、割と、普通に、階段普通に喋れるよっていう人が来ても、あんまり、なんか階段寄りにならないことが多くて。
ただ、ファンキー中村さんゲストに来た時も、階段1個しかしてないですよ。はい、あと全部雑談。
うん。ファンキーさんってなんでファンキーって言うのとかね、そういうどうでもいいことがあるのスタートしてるんで。
ファンキーさん5個くらい階段用意して臨んだと思いますけどね。
うん。多分そうだと思うんですけど。
ファンキーさんは階段1個と残念階段っていうやつを1個しただけ。はい、あとは全部
雑談。残念階段ですよ。
あ、本当ですか？あ、いいですね。ニョキラジ的には、はい、素晴らしいです。
残念階段はすごく、大歓迎ですから。
はい。
はい。うん。まあ、とりあえず一回休憩でし、
じゃあ、
それやって、
短めに、ちょっと、なんか曲一曲ぐらいの、小休止ぐらいな感じにしといて、はい、じゃあ、その間ちょっと、何話すかの。
はい。
はい、はい、はい。俺もタバコ買いに行くから。
あ、え？じゃあやっぱり2曲かけるわ。はい。じゃあ、休憩に入りたいと思います。ミナモさんの、マジカルオブディプス号と、じゃあ、ゼヤゼヤの曲を聴きたいと思います。では、一旦、休憩です。休憩の後、はい、階段だよ。
はい。
タケノコ書房最新刊。とにかくひどい。でもいい。褒め言葉が見当たらない。日原ワカサギ著。日原ワカサギ全集第2巻。白磁の空間。ピチピチ。玉の海の思い出。タケノコ学級文庫より好評配信中。
マドリンです。私の初コラム集、露出狂は計算しないチラリズム。早口言葉のようなタイトルですが、紳士淑女の皆さん、ダウンロードよろしくお願いします。
マドリン著、露出狂は計算しないチラリズム、タケノコ書房タケノコ教養文庫で好評配信中。隠してみたって仕方ないじゃない。男と女のたしなみだもん。
タケノコ書房からのお知らせです。幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。他人の悪夢の世界を垣間見る一冊。通田光編著。単に嫌な話。夢日記。タケノコ書房文庫より好評配信中。
はい、お聞きいただきました今日はミーマイモンさんのマジカルオムニプス号とそしてゼアゼア、2曲お聞きいただきました、
はい、
今更ではありますがニョキニョキラジオで、休憩中にかけている曲は皆さんあのアーティストさんから、許可をいただいた、インディーズの、方々の、曲を紹介しております、うん、お気に入りのアーティストさんとかいらっしゃいましたらあのぜひぜひあの検索などかけて、あの曲を買うとかいろいろ応援していただければと思います、う
ん
う
ん、はい、
というわけであ吉田さんは戻られたのかな、あそうか一回切れてるんだな、また、うん、ユーザーを、
うん、
あれいいか、はい、
こっからね吉田さんがね真骨頂、ね、
真骨頂、ただのあの皮肉屋ではないよというかもしもしだったかな、はい、はい、はい、はい、来ましたですね、はい、
はい、
はい、というわけで、小休止の後ですけども、一応、バックには、あの、階段っぽい BGM をかけた方がいいですか？
はい。
はい。じゃあ、なんか、一応、それっぽいものを、やろうかな
と。この辺。まあ、じゃあ、お願いできますかね。
はい、じゃあ、一応、はい。
はい、あの、はい、おーい、おーい、っていう階段と、
はい、
たこ焼きっていう階段を、
うん、2つ、はい、
話そうと思うんですけども、
はい、
はい、
まず多い多いからいきましょう。
はい、お願いいたします。はい、じゃあお願
いします。はい、
あ、もう行っちゃっていいですか。
はい、
大丈夫ですよ。
どうぞ。
はい、僕タイには2回ぐらい行ってるんですよ。
はい、
タイランドですね、うん、まあ、あの外国のタイには、はい、その1回目の時の話なんですけど、うん、アユタヤっていう、はい、まあ日本で言えば京都みたいなところですね、昔の都ですね、はい、分かります。はい、そこにあのチェンマイっていう東北の方から夜行列車で着いた時になっちゃうんですよ。これ日本の話じゃなくてタイの話なんですけど、
はいはい、
そのアユタヤっていうところにチェンマイから夜行列車に出会わせて、
はい、
でまあちょっとホテルとか取ってなかったんで、うん、まあ取らなきゃなと、
うん、
飛び込みでホテル入らなきゃなっていうことになって、
はい、
でその時の旅行は女の人5人、
うん、
とかは僕入れて2人っていう旅行したんですね、
はい、5人ですね、はい、
ねえ、そうそう、そういう、まあ、リア充ですいません、あのこれはコウタさんはイライラすると思うんですけど
何なの
どうぞ。
はいはい、
でまあでもまあほらそういう女の人が5人もいるから、はい、ちょっとちゃっちゃとホテル取らなきゃやっぱちょっとまずいじゃないですか。
はいはい、
だからまあ空いた屋で一番でかいホテルだったら空いてるだろうって言ってそのホテル行ったら、まあ案の定7人部屋取れたんですよ、
うん、
2部屋ね、
はい、
うん、女の人の部屋と男の人の部屋で、
うん、
あ、よかったよかった部屋だねっつって、でそのまあちょっと大きめの方の2部屋のうちの大きい方の部屋にとりあえずまあ朝だったんでね、
はい、
まあ、これからどうしようかっていう感じでミーティングのためにみんなで集まったんですよ、
うん、
でまあアユタヤだったらあそこ行こうか、あの遺跡の方行こうかとか、はい、こういう観光しようかって話したら、ちょっと待って、しって女の人の一人が言い出したんですね。なんか変な声聞こえないって、
うん、
えってみんなが耳を澄ませたら、確かに変な声が聞こえるんですよ、うん、明らかにそこの部屋にいる7人の声の誰とも違う中年のおじさんの声で、おーい、おーい、おーい、おーいおーいっていう声聞こえるんですよね、うん、え、何これって思って、この声どっから聞こえるのって、あ、みんなでその部屋中を閉まった結果、はい、あの通風口みたいな換気扇のまあ風を通すね、空気を通す、はいはい、穴から聞こえるんですよ、おーいおーいって、何このおーいおーいって、はい、まあ日本じゃない、
は
いないんですよ、もうさっきから言ってるように、はい、タイなんですよ、
はい、
で「おいおい」っていう日本語が聞こえるんですよね、はい、これ何、まあちょっとこれやばくないみたいな話になって、はい、ああだから廊下に出て耳を澄ましたんですよ、はい、まあ、通風口から聞こえるからそのホテルの中のどこからその「おいおい」っていうおじさんの声が鳴ってるはずだと思って、はい、でそしたら案の定僕たちの泊まってた部屋の斜め向かいの部屋から「おいおい!」おーいって言ってるんですよ、
うん、
え、これやばくないって、うん、これ明らかに日本語だよね、
うん、
タイのアユタヤのにおーいおーいって誰かを呼んでる日本語が聞こえるんですよ、
うん、
え、これもしかしたら日本人の、まあ、社長だか金持ちだか、うん、このホテルの部屋に監視されて、
うん、
で助けを求めて、おーいおーいって呼びかけてるんじゃないのって、
うん、
まあ、女の人一人がいて、
は
い、あ、確かにそうだ、そうかもしれないって、
うん、
これやばいって言って慌ててその1階のフロントまで行って、
はい、
あの日本人の人が 悲鳴上げてるんですよ。僕たちの向かいの部屋。
うん。うん。
ちょっと落ちてない。
うん。
まあ、いうのまあ、拙い英語でね、そんなようなことを言ったんですよ。うん、したら、結構、でも、結束を書いて、うん、え、本当ですかって。ちなみに何号室ですかって、いや、これ何号室です、あのここから多い多いって言ってるんですよ、あの誰か日本人の人が助けを求めるように呼びかけてるんですよって言って、ああ、分かりましたって言って、カチャカチャカチャってパソコンいじったんですね、フロントの。
うん、
頑張れ、何号室。あっ、そのフロントの人が、うん、今までちょっと怯えてたような表情が、ふ、
う、
っ、
ん、
と、普通に思った、驚いて。ような表情になって、うん、みたいな感じのこと言ったんですね。うん、で、どうしたかどうしたのって周りのそのフロントマンの人も集まってきて、
うん、
いやあのこの日本人のお客さんがこの生の音が叫びが聞こえるって言うんだよみたいなことを、
うん、
多分言ったんですね。まあそのタイ語なんで、うん、もう逆にそう言ったのかわからないですけど、
はい、
でそのみんなでパソコンのも見てこのボイスボイスがみんなあーみたいな感じになって、
うん、
なんか泳がって思ったんですよね。そしたらそのフロントマンの人が、
うん、
あのお客さん大丈夫ですよって、 OK OK オーライオーライ問題ないですノープロブレム、
うん、
言ってきたんです
ね。はい
はい、いえいえちょっと待ってください本当に本当に多い多い叫びを上げてる声、本当にこの部屋から聞こえるんですって、
うん、
別に僕ふざけて言ったわけじゃないんですよみたいなこと言ったら、
はい、
分かってますよ、何万何号室ですね、そうですよ、何万何号室、これはい、分かりました、大丈夫ですよって言うんですよ、
うん、
ちょっと待ってください、本当に聞こえるんだから、それちゃんとしっかりしてくれないと困りますよって、だってもしかしたら事件、誘拐事件かなんかかもしれないんじゃないですかみたいなことを僕は英語で言ったんですね。
はい、
したら、まあ、僕はちょっと本当に熱心に必死に来たんで、そのフロントマンの人も分かりましたって、うん、でちょっと一緒にその部屋行きましょうって、
うんうん、
もうしょうがないなみたいな感じで言ってくるんですよ。
うん
うん、で僕も何だろうこの態度ってちょっと不思議に思ったんですけど、
うん、
まあとりあえずエレベーターやって、まあ、7階なんですけど、その7階の僕たちと同じフロアに行って、
うん、
でその生で何号室に行ったんですよ。
うん、
でやっぱり案の定、おーい、おーいって声聞こえるんですよ。これ聞こえるでしょ、うん、そのフロントマンに言ったら、うん、そうですね、そうですねって言って、でその生で何号室のドアの前に2人で行って、
はい、
あのお客さん、ちょっとこのドアに耳をつけてもらえますかって。言ってきたんですね。
うん、
え、何って思ったんですけど、はおおってで、やっぱりそのおーいおーいおーいっていう声がずっと、
うん、
部屋の中から響いてるんですね。
はい、
うわあ、なんだやだやだやだなって思ったら、あれって思ったんですよ。はい、そのおーいおーいっていう中年のおじさんの声に混じって、
うん、
廊下から聞こえなかった変な声が聞こえるんですよ。
うん、
おーい、あーい、おーい、おーい、おーい、おーい、喘ぎ声なんですよ。
はい、
あー
えっ、ってパッてこうドアから耳を離して。そのホテルのフロントマンを見たら、
はい、
そのフロントマンの男が、にゃーって笑って、
うん、
人差し指をピンと立って、セックスセックスで僕に笑いかけてきたんですよ。どうもですね、
はい、
詳しく話を聞いてみると、
はい、
そのアユタヤの一番大きいホテルなんですよ。
はい、
その都市で一番大きいホテルなんですけど、
うん、
そこのその何丸何号室に、1ヶ月に1回、必ずそのアユタヤ一の金持ちの人が、
うん、
借り切るらしいんですよ。
うん、 ほうほうほう。
何をしてるかというと、高級娼婦を呼んでね、売春婦を呼んで、ずっとセックスしてるらしいんですよ。っていうのが毎月1回同じ日にあるんですよ、その日。たまたまその同じ日に僕も、その向かいの部屋を取ってあって、ずっと、おーって言って、叫ぶ声を聞いたって言って。だからあれは金持ちがセックスしてるんだよって、
話
してたんですって。え、そんなことなのって思って、
はい、
もうおいおいってこれ何なんだろう、
ね、
って思うじゃないですか。
はい、
だから僕、タイから帰って、日本の家、自分の家に帰ってきて、
はい、
Google で検索してみたんですよ。
うん、
おいおい、タイ語ってね、検索してきたら、うん、なんか押してくるだか、プーチエブクだかなんだかに、
はい、
おいおいっていうのは、タイ語で、行く、行く、行くみたいよ。書いてあって、その時、すごくハムタムって気持ちで、パソコンの電源を切ったことを。
なるほどね。こういう一連の壮大なね、壮大な過去があったんですね。
にしても、通風口から聞こえるってどんだけでかい声ですかね。
たまたま多分通風口が一致してたんですよね、その部屋
と。うまく聞こえちゃうような感じだったんですかね。うわぁ、途中まで怖かったのに。
セックスっていうところとか、なかなかあれですよね。クライマックスの、
クライマックスの残念感が。
久しぶりにセックスっていうところが一番クライマックスですよね。
ごめんなさい、だから、はい、さっきも言った通り、
はい、
まあ、残念階段というか、階段ではない、
はい、
僕はちょっと不思議だなって思った、はい、まあ、心霊現象っていうにはちょっと違うかもしれないけど、
はい、まあでも、オカルト的ですよね。
うん、ご本人的にはその場経験してる人はとってはやっぱ怖いですよ、その時は。怖い思いをした
という。それね、確かにね、その、タイの、そのね、高級娼婦、金持ちがホテルでっていうところも、まあ、なんかこう、土着を感じるエピソードでもあるんですけど、はい、吉田さんが明らかに物語を動かしてるでしょ、これ。吉田さん、
本当に怖かった。
吉田さん、巻き込まれてるっていう、巻き込まれてるっていう
より、あんまり誘拐したっていう
と、うん、俺、なんか、ちょっとなんかこう、
でそのホテルのフロントの人が、何号室って、こんな声聞こえるんですよって言ったら、ああ、何号室ね、はいはい、よくあることですよみたいな、うん、あ、じゃあ問題ないですよ、ノープロブルですよって言われた時の僕の恐怖ですよ。
ああ、
どういうこと、
まあ一番ね、
あ、そうです
ね、あの部屋だったそうですよね。
そこではそのフロントの、ね、ホテルだけが知ってる、なんかね、そう逆にね、おね、という、ありえないことが起きてる異空間がその部屋にあるのかとかね、いろいろね。
風の通る部屋あったじゃないですか。はい、あの、パンキー中野さんの階段であるじゃないですか。
はい、
風がビューって通る部屋って。
ありますね。
あれを思い出しました。
しかし、蓋を開けてみれば
。蓋を開けてみれば。しかも、
もう一つあるんですよ、あの階段が、
はい。
はい。ちょっと待ってください。ちょっと最初に。
はい、
もう一つの方も、似た感じですか？
いや、いやいや、これは本当に、なんていうんですかね、まあ、ちょっとみんな、まあ、こういうほら、実話怪談とか好きな人がこのラジオ聞いてるわけじゃないですか。
はい、
まあ、そういう人にはやっぱり、絶対聞き取らなきゃいけない。
ああ、なるほど。じゃあ、はい、わかりました。お願いします。はい、
じゃあ、続けて、お願いします。
たこ焼き話なんですけど、
はい、
たこ焼き。はい、
あのこれは僕は、まあ、2年前ですかね、うん、あるやりまんの女の人から聞いた話なんですけど、うん、その女の人やりまんなんで、
はい、
セクシーフレンドが4人いる方なんですね、
はいはいはい、
でその日もその4人いるうちの1人のセックスフレンドと、
はい、
ホテルで会ってセックスするはずだったんですね。
はい。
まあ、だけどちょっとそれが夜10時ぐらいに待ち合わせみたいな感じだったね。その男の人もちょっと会社終わってから会うっていう手はずだったんで、うん、そういう夜遅い時間ですね。
はい。
でだからその前にちょっとその人は女の人ね、僕に話を聞かせてくれたヤリマンは、
はい、
まあ女子会みたいなね、うん、女同士の飲み会を、まあ、8時から10時ぐらいまでやるっていう予定を言ったんですよ、
うん、
でそのまあわーってみんなでちょっと居酒屋行って酒飲んだんですよ、
うんう
ん、まあ、楽しいね楽しいね、女同士でこうやって飲むのも楽しいねって、
うん、
飲みまくって、でも結構ベロンベロンになってたらしいですね、
はい、
2時間の短時間の間に酒をすごい飲んじゃって、でそのセックスフレンドの男の人と会う10時の頃には結構もうデロデロの酔った状態だったんですよ、
うんうんうん、
お前大丈夫かよそのね、うん、男の人に言われたんですけど、ああ全然大丈夫大丈夫って、ごめんごめんちょっとあのとお前どうして飲む会があってさ、
うんうん、
でまあいいけどさ、じゃあもうまあじゃあもう早速もうホテル行こうっつって、
うん、
まあ食事とかも何もしなくて、
はい、
とりあえずもうホテル行っちゃったんですよ。
はい、
もう私ももう飲み会終わった後だから別に食事もしたくないし、いいよホテル行こうホテル行こうっつって、
うん、
でホテルラブホテルに行って、
はい、
でまあシャワー浴びるじゃないですか。
はい、
でその人がシャワー浴びるときに、じゃあ私もちょっと入っちゃうかなって言ってその浴室に入った。
はい、
でその男の人がちょっと綺麗好きだったみたいで、
うん、
シャワーだけじゃなくて浴槽にねバスタにお湯をちゃんと何年も食べてたんですよ、
うんうん、
でそこにポチャンで使ったんですね、
うん、
入ってみたら、うん、まあその女の人やりまんの人自体も、うん、まあ酒飲んでてちょっとベロベロになってるから、
うん、
その浴槽の上にちょっと使って10分15分ぐらいゆっくりしたいなっていうのあるじゃないですか、
はいはい、
だからああちょうどよかったと思って、
うん、
あじゃあ私も入ろうって言ってその男の人が使っているバサブに入ろうとしたんですよ、
はい、
うん、私も入っちゃおうかなーってちょっとイチャイチャもう兼ねてね、
はいはい、
入っちゃおうかなーってその浴室に入ろうとした瞬間ですよ、
うん、
その男の人の顔がさっと青ざめて、
うん、
やめろってバーンってその女の人を突き飛ばして、うん、えっ、どんな人バーンってその浴槽のまたぐさ突き飛ばされてザーって浴室のタイルを滑っていて、
うん、
え、何どうしたのどうしたのって言ったら、
うん、
ふざけんなよ、おいやめろお前なんとかすんだよお前ふざけんなよって男の人が血相変えて、うん、バーンって浴室から逃げていて、でも木の実木の実までそのままラブホテル出てっちゃってバーンって、
うんうんうんうん、
で逃げるようにさっと言っちゃったんですね。
はい、
うん、え、何これ、全く意味わかんないじゃないですか。
はい、
なんでこんなあの人いきなり血相変えて私も突き飛ばしたの、
うん、
で、まあ初めは不思議だったんですね、不思議っていうか、まあ、なんか意味わかんないこなしたのが、まあ、だんだんねやっぱり怒る感情になるわけじゃないですか、
はい、
セットあってホテル行ったのにいきなり自分を突き飛ばして、うん、逃げていったっていうか、去っていったか、
うん、
なんなのあいつと思って、もうだんだんすごい怒りの感情が湧いてきて、
うん、
でさっきまで一緒に居酒屋で飲んでた女の人に電話かけたんですよ、まあ、うさばらしみたいな感じで、
うんうん、
ちょっと聞いてよ、こんなひどいことがあってさって、
うん、
こういうことがあってさ、いきなり私をね突き飛ばしていったんだよってベラベラバーって喋ったんですよ、
うん、
したらその電話かけ相手の方が、あそうなんだ、うん、そうなんだ、うん、まあ、そうだったね、って、ねえ、本当ひどいと思うでしょって言ったら、うん、まあ、確かにかわいそうだけど、でもあんたもね、しょうがないよって言われたんですね。うん、え、何、しょうがないって、何、私が何したのよって言ったら、いや、あなたも、そういうことされても仕方ないよって。その電話の相手が言ってきたんですよ、
はい、
ちょっと何言ってんのあんたって、私の何なんであんたに乗って言われなきゃいけないのって言ったら、
はい、
あなた何にも覚えてないの、
うん、
何を覚えてないって、
うん、
さっきまで私たち 一緒に飲んでたじゃない、飲んでたよ、あの、その時どうやってないの、何って聞いてみたら、どうもね、その女の人たち、まあ 4,5 人でそのセックスフレンドの男と会う前に飲んでた時、
はい、
まあ居酒屋でガーって盛り上がったんですよ、
はい、
でそのすごいバーって盛り上がって、ねえねえねえねえ、スーパーコンパニオンじゃん、
うん、
っていう話だったらしい
ん
ですね、
うんうん、
まあ芸者というか、
うんうん、
コンパニオン、はい、その、はいまあ、忘年会とかで、うん、その温泉宿とかに呼ぶ芸者、
うんうん、
コンパニオンですよ、
うんうん、
のスーパーコンパニオンって言うんですよ、鬼怒川とかね、
草
と
か、は
い、熱海とかで、ああいう女の人ってマンコからピンポンのままポンポンって飛ばすらしいじゃん、
うんうん
うん、
まあストリップ場とかもそうですね、
うんうん、
マンコの膣でピンポン玉をプッと挟んでポーンって飛ばすっていう芸があるんですよ、
うんうん、
同期して、
はい、分かります
分かります、はい、新しいじゃんって言って、本当にそんなのできんのって、いやもうまさかそんなのできるわけないよ、マンコでピンポン玉なんか飛ばせないよって、うん、俺だったらでもそんなのやってみなきゃわかんないじゃん、はい、みたいな話になって、
うんうんうん、
いやいや、じゃあ私できるかもし
ん
ない、
うん、
だけど、でもそんなのどうやってやればいいのよ、
うん、
言ったら、ふっとこの居酒屋のテーブル見たら、
うん、
たこ焼きがあったんですよ、
うん、
まあ、おつまみいろいろ食べますよ、
はい、
その中にたこ焼きって、
はい、
あ、たこ焼きがあるじゃん、
うん、
これで、4、5人の女の人全員でマンコにたこ焼きをプッて挟んで、で、そうそうってことになったんですよ。
はい。
で、まあ、まあ、そうは言っても、いや、私、嫌、気にしなきゃ嫌っていう人もたくさんいて、
はい、
その、ヤジマンの僕に話を聞かせてくれた女の人は、いや、私やるよ。じゃあ、本当に、マンコでピンポン玉少しずつ来るのか、このタコ焼きで試してみるよ。つって、
はい
はい、で、マンコさん、じゃんですよ。で、あんって近いから、ポロッと落ちちゃって、はい、あ、落ちちゃったって。これやっぱ無理じゃんって、いやそんなことない、もう一回試してまたグッて挟んだんですよ、
うん、
下またポッて落ちちゃって、
うん、
あいやいやそのもう一回試してグッてつまんこにでグッて近いからぐちゃって割れちゃって、
うんうん、
あ割れちゃった、ほらやっぱ無理なんだよ、
うん、
マンコでピンポン玉飛ばすなんてよっぽど訓練しなきゃ無理なんだよ、
うんうん、
っていう話になったんですよ、
うんう
ん、でその電話口の向こうから友達の人があなた、それ飲み会でやったでしょ、そのことを覚えてないのって言われて、
うんうん、
そのやり場の人はホテルの部屋で、あっって思ったんですよ、
うん、
そういえば、確かに言われて思い出したけど、自分はマンコに3回たこ焼きを挟んだ、
うん
はい、
その時に、
うんうん、
自分の思い出してマンコ見たら、そのマンコに、
うん、
青のりがびっしりついてます。あ、そうか。自分はさっき、その、ラブホテルのバス旅に、私も入ろうってこう、ま、入った瞬間に、その、男の人は、そのマンコの正面に顔があるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
でその、マンコって見たら、マンコに青のりがびっしりついてるんですよ。うわ、こいつ、性病だって思って、
はい、
今、毎回、宇宙に入ったら、俺に性病が映るって、バーって突き飛ばして、はいって言ったんだ。そういうことか。
怖い。
吉田さん、だからね、マンコにたこ焼きは挟むもんじゃないよ。
はい。
で、その人は、ビール。パを言いました
ね。最後のくだりはもういいよ。最後のくだり。もういいよ。
大変でしたね。
そんなこと言っても話閉まらないんだけど、最後の。いや、で
も。っていう怖い話。
いや、でも。
怖いですね。
まあ、怖い、怖いですね、はい。
その男の立場に立ったら怖いですよ。
そうですね。なんていうか人間交差点という感じのね、なかなかこう、重みのある話でしたね。なんなんですかね。 なんなんすかね。でもね、
いやー、そして、ね、女子会ってそんなことが行われるんだっていう恐怖もまた、ちょっと僕の中では今、新たな恐怖が生まれたんですが。
これ、でもね、これね、今の、前の話は、ちょっとサスペンス感があったんですけど、その、うん、吉田さん、この話するときね、その、主人公のその女性の方はずっとやりまんのやつ、やりまんの女とかってずっと言うでしょ。うん、聞いてる途中で別に怖い話だって一回も思わなかったんですよ。
あ、英子さんとか置き換えた方がってこと？
いくら怖い話の系で話しても、全然怖い話聞いてる気分になれないんですよ。あと、途中から多分マンコ、
マンコって怖いんですよ。だって、マンコってこうやって出るんですよ。
怖いですよ。
そうだけど、その、あと途中からマンコって言葉が本当にギュッと詰められてね、本当に言うから、もうそこでどんなに怖い口調だったり、その、ちょっと演技入ったこの、臨場感ある語りしたとしても、絶対怖いと思わないから。
いや、怖いなぁ。
これ話すとき、多分ね、面白い話があるんだけど、ぐらいからスタートした方がいいんじゃないかな。
いや、ちょっと、ゲシュタルトしてる感じが怖かったですよ、僕は。
だから僕は2話目に持ってきたんですよ。はい。
まあ、そうでしょうね。1話目じゃないですよね。
出落ちになっちゃうからね。出落ちになっちゃうからね。
いやー、怖い。まあまあ、部類としては残念ですよね。うん、な方ですよね。残念書いたの方ですよね。
エロコはっすよね、
実はワイダンっていうのを僕は集めてるんで。
はい。
ああ
。やっぱり、ね、階段と同じなんですよ。ワイダンもね。
階段ね。
階段と同じで、ディテールが大切なんですよね。はいはいはい、こういう、まあ、どういう変な話したのって聞いて、いや、私そんなエロい話ないですよ。
うん。確かに、こんなエロい話は聞いたことないです。
怖い体験なんかないですよって言うじゃないですか、階段集めると。
はい。
いやいや、怖いんじゃないけど、不思議な体験とか、なんかあれ変だったなって書いて、なんか話あるでしょって、体験あるでしょって聞いたら、はい、まあ、大抵あるじゃないですか。
うん、うん。
ね。それと同じで、ワイダンもそうなんですよ。
なるほど。
なんかエロい話あるでしょ。いや、私そんなエロいことなんかないですって。いや、まあエロくなくてもいいけど、なんかあれっておかしなって、なんかあれバカだったなっていう、エロ話あるでしょって言ったら大抵あるんですよ。みんな一人一つは。
なるほどね。
男女か。
そういう、実は、ホライターも僕は進めてるんで、
はいはいはい。
で、ちょっとその発表をしようかなってイベントとかでね。
なるほど。
まあその中の一つが普通ですね。はい、多い多いとたこ焼き。
はい。いやー、素晴らしいですね。ありがとうございます。いやー。
ね、ちょっとリスト怒ってると思うんですけど。
全然問題ないと思います。
全然問題ないと思います。
大丈夫です。
すいません、階段。
まあ、階段。もう階段ですよ、これだって。
ね、
階段じゃねえよ。階段じゃねえよ。なんで吉田強気で階段ですよって言えんのか俺すんのわかんないけど、階段じゃないよ、これ。
実は階段じゃねえ。残念階段のオーソリティが何を言うか。
一番目で応募してくれたら怒ったもん。これネタで。
応募してたら、まあ怒っちゃうでしょうね。あのね、ネタ提供でもないですけどね、はい、まあ、さらっとした話ですけど、はい、俺も、実はワイダンだとね、うん、まあ、本当に、はい、短い話になっちゃうんですけど、うん、俺が体験した話なんですよ。
はいはい、
あのね、俺、あのね、もう何年、大学中退してるから、22、3の頃ですかね、俺東京に、彼女がいて、
うん、
はい、その時は1、2年東京住んでたんですけど、八王子に友達がいて、
うん、
で、八王子に行くっつって、京王線乗ってね、乗ったんですよ。
うん、はい。
で、その時はね、時間帯的に、まあ、ガラガラでして、
うん、
まあ、余裕で座れたんですよ。
うん。
ほんで、まあ、よし、八王子に向かうぞーと座ってたら、途中のどっかの駅で、
うん、
あれは夏だったかな、ホットパンツに、
うん、
白い T シャツ、
うん、
で、それに、まあ、なんか、ロゴが載ったような感じの、あ、大丈夫、雑音入ってるかな、
うん、大丈夫じゃないですか、
大丈夫か、うん、
なんかちょっとおかしいかな、
うん、で、まあ、 で、グラサンをかけてて、うん、色地、色地と。
はい、ああ、いい女って感じですね。
いい女って感じですね。のが、乗り込んできたんですよね。
うん、
で、席すげえ空いてるのに、うん、俺が座ってるその、俺はその、座席の一番端っこに、俺は座ってたんですよ。
うん。
うん。そうするとね、今どうかわかんないですけど、京王線のその時俺乗った電車は、うん、はい、一番端っこの座席、の、にこう、鉄の棒がこうついてて、
うん。
今度こう、俺の肩口のちょっと横に、また真横に、床と平行に、地面と平行にこう、棒があるんですよ。
はいはい、はい。
で、その棒に、ちょっと腰掛けれるんですよ。要するに立って
る。う
ん、
なるほど。
席があるんですよ。わかります？
うん。
そうするとね、席ガラガラなのに、その女はね、そこに腰掛けてきたんですよ。
ほう。ね、
うん、そこ、その鉄の棒に腰掛けてきたんですよ。その、席ガラガラなのに、ドア、その、開いた、その、ドアの、ドアじゃねえや、あの、なんだ、あ、開くとこなんて言った
んだ、あそこは。まあ、ドアでいいと思うけど。
ドアで、ドアじゃねえからね、あそこはね。うん、まあ、で、そこの、に立って、座席、要するに座席、俺が座ってる座席端っこ、鉄の棒、その向こうに、女、グラマーな女、
うん、
座ったんです。でグラマーな女は立ってるんですけど、腰をその鉄の棒にかけ出したんですよ。
うん
うん、
そうすると、俺のか右肩のすぐ横に、女のケツがある状態なんですよ。
うんうんうん、
ホットパンツのね。
うん
うん、すぐ横にホットパンツのケツがあるの、なんで座んねえのかな、すぐ降りるからかなと思ってたんですけど、うん、まあまあ、駅何駅何駅行ってもこう降りないんですよね。
うん、
で降りないどころか、どんどんどんどんその腰を深めに座ってくるんですよ。
うんうんうん、
鉄の棒なんて一本じゃないですか、
うん。はい。
なのに深めに深めにお尻をこう入れてくるんですよね。
うんうん、
はい。
気がつくと完全に俺の肩の上に座ってるんですよ、その女は。
はい。
え？
うんうんうん。要するにもう鉄の棒はもう言ったらもう膝の裏くらいまで来てるんですよ、鉄の棒は。
はい。
で、俺の肩に座ってるんですよ、その女。
うん、うん。ホットパンツ。
ホットパンツの女がね。うんうん、で、俺ももう、だったら、もう、どうしようもないでしょ。動けないでしょ、身動き。
うん、うん。
取れないでしょ。だって俺がずれたらその人ガンと倒れちゃうし、
うん、うん。
普通にちょっとやめてくださいよって言うほど嫌な気はしないでしょ。
あ、
うん。
その、だって、ね、結構いい女が、俺の、ね、要するにもう俺の肩がもう、ケツともう割れ目ちゃんを完全に味わってるわけですよ、肩が。
はいはいはい、
でしょ、
うん、うん。
で、なんかちょっと、なんか気のせいかもしれないですけど、ちょっと湿ってる気がするんですよ。
あ、俺って
、うん。俺の汗かもしれないですよ。もう俺も興奮してるみたい。
うんうんうん、
で、俺ずっと、あ、これ次女だ。これが次女か。次女だ、次女だ。っていう、
うんうん、
頭の中もう、地上だ、地上だっていうのをずっと言って、
うん、
で、結局、八王子までそのまま二人でずっと行ってね、
はい、
もう、旗から見たらもう仲のいいカップルですよね。
うんうん、
でも、全然あの、俺微動だにしないで、向こうも微動だにしないで、うんうん、なんだったらなんかチュッパチャップスかなんか慣れてた気もするんですけど、
うんうん、
それちょっと俺の今の、いい風に解釈してるのかな。うん。で、もう、あ、これいいなぁと思ってて、八王子着くと同時にその女はもうパッといなくなってね。
うん。え、何事もなかった
の？何事もなく、俺に声かけるのも何でもなく、ついて、あ、俺も降りなきゃなと思うもん、終点だったから、もうパッと降りていって。
うん。
で、あーってこんなことってあるんだなぁって。まず、たぶん30分くらい肩に乗っけてたね、彼女を。
はい。
長いね。
うん。こういう
プレイじゃん。だろ
う、なんか、うん、まあ、あの、子女の中でもかなり、多分、ちょっと、細いじゃん。ニッチなとこついてる子女ですよね。
ちょっと、都市伝説系ですよね。ホットパンツの女が、
ね、
ホットパンツの女が肩に乗るっていう。うんうん、でも、これ、まあ、吉田さんにこのネタはあげますよ。
あげるんだ。
はい、はい。俺別にワイヤーを得意に語るところに多分いかないと思うんで、あの、これ吉田さんにあげますんで、はい。あの、はいはい、からちょっと広めて。
京王線、京王八王子行きですよね。
そうそう。はい。
あの、高尾行きじゃないですね。高尾さん行きじゃなくて、京王八王子。
多分、京王
線乗ると、
うん、そうですね。 あれ、8時9時じゃないか。うん、そうそうそう。うん、京王線は間違いないんで。で、ガラガラの時間帯で、ホットパンツが片口に乗っかってくると。で最終的に勝手に肩に乗るという。
勝手に肩に乗って、何にもそれに
行かせない。口酒女とかですよね。
そうですね。うん、
まあまあ、ジャンルからしたら。
ですそうです。まあ、くしゃおじさんとかですよね。電車からいる、
うん。だから、ちょっとね、俺の中でもやっぱもう10年ぐらい前だから、美化されてるのかもしれないですけど、本当に真っ赤な唇、色白に、うんグラサン、うん。もう、アメリカのティーンのビッチっすよね。
うん、
典型的な。うん、でも、外人じゃないです。日本人なんですよ。
なるほど。
うん、
ちょっと、周辺を取材すると、意外と目撃談が多いかもしれないですね。もしかするとね。そうなってくると、都市伝説の方向になる可能性もありますが。
10年前のことだからな、何が。
うん。
ああ、あとね。
まあ、そんなワイヤーを応募してるんで、はい、僕も、たくさん。
なるほど。
リスナーの皆さんも、
あ
れ。
はい、あと、ま、
寄せていただきですね。
そうですね。どうしどうしと。
シンプルな話だ、はい。風俗店に行った友達が、
うん、
はい。まあ、行って、あれはね、五反田じゃねえな、違うな、どこだな、高円寺もある風俗が行って、風俗。
高円寺はどうだろう、
まあ、パルとかルクを抜けたあたりは風俗街になりますけどね。
ああ、じゃあ、はいはい、多分高円寺だったかな。高円寺。
市川の方ね。ルク。
の、うん、
市川に抜けた方。
一時すごい風俗にハマって、うん、も彼もね、彼もその時22、3、4くらいかな。
うん。
うん、はい。もうそれも古い話ですけど、で、かなり風俗にハマって、まあ、だいたい風俗にハマった人の武勇伝としては、まあ、ゲテ者が出てきたけど、みたいなことで終わるじゃないですか。
うん。
こんなゲテ者が出てきたっていう。で、まあ、それくらいは、まあ、あるあるだなと思って聞いてたんですけど、一回ね、まあ、とんでもないババアが出てきたと。本当に、50か60かというババアが来たと。
うん。
はい。でも、もう、スウェゼンということで、もう、やっぱね、武士の心で。もうこれは残さず食べますよというスタイルの彼だったので、
うん、
うん、もう、じゃあお願いしますと。で、たらね、私はすごいと。すごい、まあ、すいません、ごめんね、おばちゃんみたいなのくてごめんねって。でも私は、やっぱこの年だから、すごいよという、結構前向きな明るいおばちゃんだったらしくて、
うん、
じゃあ今あなたにちょっとそのすごいのやってあげるからって言うんだよ。うん、で、そのね、彼のね、腕をね、ぐっと引っ張って、真横に、こう、ガッと引っ張った
ん
ですよ。
うんうんうん
うん、で、まあ、このまんまにしといて、って。で、今度、その後、腕に泡をいっぱいつけ出して、
うん、
で、今度、手のひらを今度触り出して、
うん、
手のひらの中指だけ一本立てといてくれって言うんですよ。
うん、
そう。で、腕を真横に伸ばして中指を一本だけ立ててくれって言われたんで、じゃあもうこのまんまにかしたんですよね。
うん。
うん。そしたら、
なんか、水っぽい音が。
うん。なんか音してるな。大丈夫かな。
冷笑
僕は水飲んだんで。
あ、よかった。
あ、そうだ。そしたらね、ババアが、
うん、
まあ、またがって、腰をね、トゥルントゥルントゥルンとこう、前後に向かったんですよ。ぬるぬるぬると。
うん、
すると、まあ、腕の上で、まあ、スマタでぬるぬるっていう感じですよね。
うん、
これが、ぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるだと、何回に一回のタイミングで、シュッと、ババアのマンコに中指が入るんですよ。
うん、
それがすげえスムーズに入るんですよ。スッと。
うん、
なんか腕を横に伸ばしてるだけなのに、
うん、
すげえスムーズに入るんですよね。あ、すげえスムーズに入るなって思ったぐらいのタイミングで、すげえドヤ顔で見てきたらしいです。
まあ、
ねっていう感じで。
うん、
で、あ、すごいなと思ったって今、それだけの話です。
そんだけかい？そんだけかい？
まあ、ガバガバだったんです。
ね、まあ、でもすごいですよね。多分。
うん、
だから、すごいと思ってなかったんでしょうね。
あ、
若い者にはできないことが私できるっていうことを、やっぱ、星の子を、ね、うん。
うん。なのかな、まあ。
今 の話は、あげないよ。
あげないよっていうか、使わないんでは。
そろそろ。
はい、ですか。で、まあ、ね、ええ、ですかね。まあ、そんな感じで、階段も集めてるけど、階段も、集めてるよというか、はい、まあ、いうことですかね。
そうですね。あと、会社4号は12月31日コミュニケーション。
はい、
ですね、コミュニケーション。通販でもやってるのお願いします。トウモロコシの会で検索してください。
はい。はい、聞いて、検索していただければ、はい、
はい、覚えるべきキーワードは、トウモロコシの会、吉田祐樹さん、まあ、吉田会長、
はい、
ちょっと、解消。
解消。
冬込み、12月31日という、このワードを覚えてもらえたら嬉しいですね。
はい、お願いします。はい。
はい。
思います。ご本人も当然現場にはというか
売り越してます、
売り越してると思いますので、はい、多分お気軽に声をかけていただければ、
はい、お願いします。
握手とかね、サインしてくれると思いますので、
トモクロに触れ合ったって
い、はい、はい、ですね。はい、なんか、はい、今のなんか、媒談の時にずっと階段の BGM かけてたのが、急になんか後悔し始めたな、今。まあいいや。
はい、じゃあ、まあ、時間も時間なんで、一回では吉田さんには心
を
分けという感じで。
ですかね。また、お時間、よろしいです
か。そうそう、吉田さんちょっと、また出てくださいよ。
はい。他ではなかなか話せない話とかは、またとも、でも、なんか、多分、ニョキラジだと全然 OK になるような気が、他の多分、怪談ラジオだと怒られるかもしれない話でも、結構、我々は許容範囲な気がするので、今のでも全然なんか、いや、怖かったですって普通に言うような我々なので
。はい。
そんな感じで、ぜひぜひ、また遊びに来ていただければ、
ね、はい、またお願いします。
ございます。はい。はい、ですね。はい。というわけで、お名残しいんですけれども、この辺で、ゲスト様ともお声になります。本日のゲスト、トウモロコシの会、吉田祐樹会長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。おやすみなさいませ。
はい。
はい、ということで。
というところでね。はい。まあ、うちらも、まあ、もうエンディング。
まあ、そろそろエンディングに向かおうかなと思うので、はいはい、まあ、それを見とかしていきたい。まあ、それにしても面白かったですね。
面白かったですね。
はい。
やっぱね、音がね、音もちょっと良かったら持ってよかったね。
そうですね。次回は。はい。ちょっと、お互いに、まあ、課長の方もだいぶ今日ガサガサ言ってたんですけど。
痛いですね。でも、ガサガサ言ってないんだけどな、何も。うん。そこも動いてないし。何もかってもらってないんだけど。これこの音これこの音
あ、そうそうそう。そんな感じの音がね。
これ、絹ずれだよ俺の服の。
絹ずれかなと思うんですけどね。
なるほど。
はい、ですね。いやー、でもなんか、あれですよね。媒談にしても、こう、やっぱ語り口によってはなんか引き込まれる、なんか、語り口の方なので。
やっぱね、芸達者だからね。はい。いわゆる、こう、階段語るっていうところのエンターテインメントをちゃんと自分なりにね、
はい、
プロデュースしてるから、
うんうん、
ほら、ちょっと拙いけど何気なく語りますっていうものじゃなくて、もうちょっと芸として消化させるような感じで、
うん、
話すんで、
うん、
そこ面白いですよね。
そうですね。やっぱ、うん、そこは、ほら、お話にも出た通り、稲川さんの階段から、この、ね、
うん、やっぱ、ルーツにそういったところもやっぱあるから
っていうのは、なんか、なんとなく、それは、なんか自分たちのやりたい、こう、俺たちのバンドはこうだぜ、みたいな感じのね。
まあ、ね、うん、その、うん、フォーマットを自分なりにね、やってる。うん、
いや、ですね、はい。はい。あ、はいはいはい。稲川吉田さんからありがとうございましたと。
なるほど。
一応、ご挨拶だけ。
はい。そうね。
はい。では、じゃあ、それ読みしていきましょう。すっかり話に夢中で、なんか、吉田さんに質問とかってやろうかなと思ったけど、なんかその辺が、結局やれた通じまいだったので、まあ、次回、やりましょう。それ読みいきます。掲示板、2番さん、竹中社員さん、吉田会長が出演すると聞いたいということで、今日ね、やっぱ、高めだったんですよ、リスナー数が。今は94名ですけど、100人ぐらいはやっぱ、聞いてらっしゃった
です、ね。
うん、
ああ、高いです
。ありがたいですね。
うん。
すいませんね。ガチコア系な階段ではなかったですけど、我々は楽しかったんですけど。
面白かったですね。
面白かったですね。うん、はい、3番7室さん、会長来た、危険な香り。まあ、危険な香りはしましたがね。
しますね。
はい。
危険な香りありますね。
はい。 4番、竹中さんです。コーンは消化されにくいっすよね。あ、トウモロコシ、なぜトウモロコシのかとか、その辺の頃ですね。はい、これ。うん、5番、竹中さんです。営業妨害って書いてますね。もう、お互いになんか褒め殺しな時間とかありましたよね。
うん、まあ確かにね。
はい。
まあでも、腹の底ではお互いバカにしてるっていう。
いや、わかんない。それはそんなことないと思うけど。お互いになんか、お互いに引かないから、そんな、そうやり合ってるだけな気もするんですけどね。はい。6番、竹中千代さん、会長の音声がちょっとプツプツだとですね。ちょっと、iPhone から、ご出演だったので、ちょっとその辺は、ご容赦ね、願った上での放送になって申し訳ないですけども。はい。7番、KIY さん、聞けてますよっていうことですね。そうですね。ブツブツだけど大丈夫ですかっていう確認取った時ですね。最近、スカイプサーバーの調子悪いよね、困るよね、ってなってますね。ですね。まあ安定してもらえればいいんですけど、まあしょうがないですね。無料でいろいろソフトをこなして、素人放送でやっておりますので、8番、スーネチャーマさん、はい、吉田会長主催のネットラジオ僕は怖くないでの、これなんだ、イマジンさんってことかな、今人さんですかね、水筒企画、かっこもちろん嘘でしたが、ひどすぎと。あ、そういう企画をやったんですね。水筒でもないのにと、会社帰りに飲めない日本酒買って帰って、PC の前で大激怒。でも、イマジンさん、イマジンさんなのかな、無事でよかったってことですね。まあ、ドッキリってことは、これは激怒させたっていうのは成功ってことですね。とか、多分これね。はい、そういうのうまそうですよね。吉田さん、
ね、真面目なトーンで。
はい、非常に物腰は、おとなしくて、真面目そうな感じの、語り口なだけにね。引っかかった時の、なんか、心の中での、ね、それこそさっきのね、うん、メイド喫茶ではあれじゃないですけど、心の中での、超ガッツポーズとかは、なんかすごい嬉しそうなんだろうなと思いますよね。
吉田さんがね、
はい、
あれだよ、出ると、
はい、
俺が突っ込む。コミに回んなきゃいけないタイプのゲストだよね。
ああ、あれですよね。沖縄さんと同
じ。沖縄さんと同じ。そう。
そうですよね。
うん。そうだね。
うん。
俺。
ね、一部ね、竹の子社員からはね、沖縄さんとなんか似たか、根っこが似た気がするっていうふうに、
ね。そうだね。沖縄さんの方が、でももっとあれかな、無自覚かな気がするかな。
はいはいはい。
吉田さんはちょっと自覚的なとこあるかもしれないけど。
うん、ですね。はい。
うん、
まあ、お話が面白いっていう意味ではね、いろんなゲストさんに出ていただければなと思います。9番、あ、HWG1B さんです。11B、レッドファイブさん。吉田会長の独説、過去平常運転が聞けて嬉しいです。ことですね。はい、10番も FWG1B さん。何もされないのであれば、過去何にも専務という肩書きでもいいかもしれませんね。あ、何も専務っていう、あ、ダジャレですね。はい。課長じゃなくて。はい。まあ、いいです。課長課長で。
何にもせん。
FWGTV ネットさん。人が泊まれるだけ、ためだけに、広いお部屋を借りられてる、吉田さんがおしゃれだと思います。
そんなことしてる
ね。ですかね、わかんないですけど。まあ、でも、今日いらっしゃったところは本当にバイト先なんでしょうね。なんかたまにね、ちょいなんかチャリンっていうね、おそらく、犬についてる首輪なのかなのかしないですけど、なんか、ね、たまにね、聞こえてんですよ。うん。本当に過数かなんですけどね。なんか犬なのかなと思って聞いてたんですけど。12番、りゅんりょんさん。そういえば実家のウーパールーパーは元気なんだろうか。あ、ウーパールーパーの話してるんですね。飼ってらっしゃるんですかね、りゅんりょんさんの実家は。いや、そう、ああいう感じじゃなくて、結構でかかったですよね、
あのウーパー。あれも食用のウーパールーパーだから。
なんでしょうね。はい。うん、13番、スーネチャーマさん。高田課長、ガン上がりだろうな、そのイベントに出たら。そんなことないんじゃないですか。いやいや、例のメイドギッサーのあれですよね、階段。
いや、俺、やったら頑張りってテンション上がるってことじゃないの。
ああ、なるほどね。テンションは上げ上げだと思いますよ。
うん、はい、まあ、緊張もするだろうね。
はいはい。
ね、
でしょうけど。はい。
面白そうだ。
ねえ、もし、ね、住んでちゃうまさまも、ね。
本当だよ。
ぜひ来ていただいて、ね、ちょっと二人は寂しいので。
そうだよ。おしゃれいっぱいする。
結構ガチもの用意して。
やる、ね、ちゃんとやると、はい、ちゃんとやる。これはちゃんとやんないからね。ふざけてたら、それはもうただ、
うん、
ダメになっちゃうこれ。
はい。ですね。はい。14番札打ち GPA さん、先日も、諏訪山とさんと、行ってたらしい、行ってらしたタイのお話ですねってことですね、うん、会長の吉田会長のタイのお話の件ですね、はい、じゃあ何回もタイ行ってらっしゃるってことですね、
2回行ったんだ、
うんうんうん、なるほど、
うん
はい、その、タイで初めて行った時のお話が本日の話でしたね。はい。15番高中さん、雑音がすごいのですが、私だけでしょうか。いや、我々も聞こえてたんですけど、お話の途中なんで、さすがに切るわけにもいかず。うん。
今日の雑音はね、また今度吉田さん来た時にはね、PC でお願いしてね。
そうですね。そう、せっかく面白いお話なので、ちょっと、なんか、多分ね、幽霊話じゃないので、霊障ではないはずなので、この番組たまに霊障ありますけど
今回は関係ない、
今回は全然関係ないと思いますので、人が努力すればなんとかなるレベルだと思うので、はい。ですね。16番高山さん、階段じゃねえ、ただの Y 段じゃねえか、その、ご本人も言ってる通り、その通りです。はい、ですね。というところかな、16番までかな。はい。ね、はい、というわけで、本日のゲストは吉田ゆきさんでしたけど、皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか、
うん、
吉田さんの魅力が詰まったトークでは、あの、回ではあったと思うんですけども、うんはい、
吉田さんはね、あの、僕は怖くないっていう自分の、はい、ネットラジ、あります、まあ、ラジオ配信かな、ネットラジでやってるわけじゃないんですよ。
はいはい、
あの、ね、撮って、あのアーカイブを録音し、うん、生とかじゃなくてアーカイブ録音してアップロードしてるんですけど、
はいはい、
どっちもね結構雑談メインなんですよ、
はいはいはい、
なんですけどあっちの方が面白いですね
なるほど
内容が濃い、
いいじゃないですか、
出てくる内容がすごくこう、うん、知的好奇心をくすぐられるような、ものが多いですね。
うん、なるほどね。
ちなみに、内田は一切知的好奇心をくすぐらないトークに提供がありますから。
そうですね。うん。基本、ボンクラトークなので、なんか、このボンクラトークの中で、なんか、皆さんが考えることがあるんであれば、なんか、それが、ね、考えの一種になればと思うぐらいの、引っかかったらいいかなぐらいの、もんだからね。
うちらはもう、トラッシュトーク、
はい、ですね。基本でもそんなに引っかかんなくていいと思うのでね。
まあでも、吉田さん、トウモロコシの会、吉田会長
は
ね、
はい、
今後も多分ぐんぐん攻めてくると思うんで、
はい、
まあ、要注目ですね。
ですね。なので、こう、イベントとか、まあね、直近だと冬コミに、同人誌が出ますので、これ本当に面白いので、
うん、会社面白い。
会社面白いですね。
はい、本当に面白い。あれは、うん、あれは買っていいと思うな。
うん、課長買えよ。
買っていいと思うよ。
俺は一応全部持ってっけどさ、今んとこ。4号目もあるから買いに行くけど。
買うべきだよ、本当に。
はい、ですね。一冊戦、ちょっと今回が何歳、いくらわかんないですけど、そんなに全然、フルカラーで。
いや、全然、むしろ、でね、うん。安く抑えてる値段ですよ。
はい、ですね。うん、はい、ぜひぜひ、明日、運んでいただければ、と思い次第でございます。
本当にね。
はい。
吉田さんはね、俺と大体同年代。吉田さん、ちょっとだけ俺は。年下の確か。
うん、かなと、うん、先ほどちょっと、大丈夫です。先ほどちょっとプロフィールを見たら、そんな感じですよね。
大体同年代なんで。
だから、課長と、いわゆる岡の字の、子たちと、小太郎くんやね、空海くんたちとの間ぐらいだと思うんですよね、ちょうど。
うん。ぐらい
だと思うんですよね。うん、はい。なので、はい。
なんで、まあ、
今後もどんどん活躍されるのではないか
と。ぐんぐんいくと思うんですよ、ぐんぐん。
はい。うんうんはい、要注目でございます。まあ、我々は、いつも通り、泥水をすすって生きるような、そういう、ラジオ、
そうだね、
ネットラジオなので。
水飲み焼き症だからね。
大丈夫かな今日なんか、だいぶこう、放送的に、用語的に大丈夫なのかっていう言葉がだいぶ飛び交ってると
水飲み焼 学者は大丈夫
です。大丈夫なのかな、まあいいや。
教科書にも載ってる言葉だ
もんね。はいはいはい、というわけで、大丈夫かな、これでもう、それも私、
はい、
はいはい、の方も、ないので、今回本当に活かせなかったね。今日みたいにゲスト来てくるときぐらいは、普通になんかあれ、例の、活かせばよかったのに。相変わらずこの辺で我々グダグダですな。投稿テーマ。はい。じゃあまあ、来週って言うと、12月30かなですかね。課長は大丈夫？
大丈夫。
はい。わかりました。じゃあまあ、普通に。問題なくいくと思います。なんかまた突発でゲスト様が、はい、来られることがあれば、ブッキングしたいかなと思う次第でございますので、
そうですね、
お楽しみにしてください。はい、では、本日のニョキニョキラジオはこの辺で、MC はサザスパー堀野と、
高田浩太でした。
はい、皆さんおやすみなさいませ。
はい。
書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう明くる朝目覚めて思う週末まであと3日もあるな話も忘れたそんなことより今のこの時間太陽がうつむいて僕らを赤く染めていくおかしいなもっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだずっとずっと空回りしてんだ
成長中、たけのこ書房の提供でお送りいたしました。
とっくりもけ太郎作。夏の日の夕方、うたた寝していた A さんは玄関チャイムの音で目が覚めた。ドアスコープから訪問者を確認すると、濃紺のジーパンを履き、薄いグレーのタートルネックセーターの首を頭の先まで伸ばし、顔を隠している人が立っていた。変質者？と恐れた途端、足元からゆっくりと通路に沈むように消えていった。
たけのこ書房は、iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。たけのこ書房と検索してお求めください。この番組はたけのこ書房の提供でお送りしました。たけのこ書房。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。